皆さんこんにちは、藤原直也です。今日は NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会をオンラインでお届けします。東京もなんかまた感染者増えてきましたね。やっぱりなんか動き出すと感染者増えますね。やっぱこのウイルスの感染力はまだ全然衰えてないということだと思いますが、まずウイルスの状況から始まりましてね、ウイルスはやっぱり依然として活発だということですね。二つ目は経済再開してみた、しかし損益分岐点に程遠いっていうのが今の世の中の現実ですね。つまりこのままじゃ続かないっていうことです。三つ目は既存秩序がどんどん流動化してるっていうことですね。四つ目は自力救済だと、人に頼ってらんないと、この先は自分で何事もやっていかないと、制度に頼って生き残ろうなんて思ったってそれは難しいと。だからこう自分で判断して行動していかないと無理だという時代がますます顕著になってきたなと。仲間がいないってことが最大のリスクで、この時代を次を知っていく仲間がいないってことは最大のリスクだってことですね。まあその辺りが今回はもう世界的にはっきり見えてきたんだと思うんですね。まずウイルスの話でありますが、世界の感染者と死者は増加傾向にあります。で、国や地域でなぜ大きな差があるのかよくわかりません。で、日本は圧倒的に東京で感染者が多くて、果たして2回目の大流行で何が起きるのかですね。私一番恐れているのは2回目の大流行でありまして、スペイン風邪のことを考えるとですね、2回目の大流行ってものすごい死亡率が高いんですよね。で、スペイン風邪はとにかく若い人がたくさん亡くなったんですよね。戦争があったってことはありますしね。今私大変気になりますのはね、役所もそうですけども、満員電車もそうですが、まあ働き盛りの人たちとか若い人たちがね、たくさん一つの場所に閉じこもってるでしょ。で、あれ PCR 検査やってるから大丈夫って話ありますがね、果たしてあの検査で本当にこのウイルス全部分かるかどうかって保証がないですよね。第一次世界大戦の時は塹壕ですよね。塹壕の中で多くの感染者が広がったんじゃないかと言われてるんですよね、あれ。まあだからなんかこう世界的に日本もそうですが、若い人たち、働き盛りの人たちが狭い場所に密集して今暮らしてますよね。大丈夫だ大丈夫と言ってるけども、本当に大丈夫なのかどうかってやっぱりその時になってみなきゃわからないじゃないですか。大丈夫なら何も問題ないですよ。しかしですね、何かあったらどうするんですかね。その何もないという前提で暮らしてたライフスタイルが命取りになるっていうことになったらね、どうするんですかね。金もあるんだから1年ぐらいね、家にいてもらったらいいと思うんですよね。1年間休業しますと、家にいてもらってね、出てこないといいと思うんですけどもね。まあなんかみんな出てきてね、満員電車なんか乗っかっちゃってですね、あるいはその職場なんかもね、ずいぶん人詰め込んで、特に役所行くとそうでね、人詰め込んで仕事しますよね。果たして2回目の大流行で大丈夫なのかなと非常に気になるんですよ。で、ちょっとその資料の方を見ていきたいと思いますけどもね、まあ、世界のウイルスの状況ですね。まあ、これが、まあ、いつも紹介しているグラフで、ジョンズ・ホプキンス大学でしたかね、これ作ってるのはね。まあ、これ見ていただきますと、世界の感染者の数って、まあ、今増えてますよね。ここから、5月の下旬から増え方が急速に増えてますよね。で、これ、どこで、天井薄かまだ分かんないんですよね。それから死者の数も一旦減ったんですが、なんかまた増えてきましたよね。こういうのを見ると感染者の増加からちょっと遅れて1ヶ月ぐらい遅れて死者の増加もまあ見られますよね。これだからどこまで行くかって話なんですよね。これもだから今のところ天井が見えなくて、で、これから南半球がどんどんその、まあ、冬が厳しくなってきますと、まあ、ウイルスの感染も広がりやすくなるかもしれませんね。で、国別に見るとこういう状況なんですね。ちょっと昨日のデータで見ますけども、一番死者が多いのがブラジルなんですよ。ブラジルはどうなってるかと申しますとですね、こうなってて、やっぱ感染者、まあ、増えてる傾向ですね。死者はなんか一応横ばいになってきたんですよ。横ばいになってきたんだけど、減ってるって感じはまだないんですよね。もうちょっと様子見ればわかんないんだけども、まあ、感染者が、まあ増えてて、まあ、これが横ばいになってきたら天井打ったかもうちょっとならないとわかりませんが、今のところはまだなんか増えてる感じがありますよね。で、しかし死者は横ばいになってきたと、今これぐらいの状況なんですね。 横ばいだからまだ減ってはないですよね。高水準の死亡者が毎日出てるような状況ですから、それはそれは大変なことでありますよ。それからあとインドですよね。2番目が今インドでございましたでしょう。南アジアに今ものすごいんですよ。南アジアとにかく感染がすごくてですね、これまずインドですね、で感染者増えてますよね、インドは。で死者も増えてるんですよ。なんかここでなんか普段の20倍ぐらいの死者が出たんですね。間違いかと思ったらどう間違いでもないみたいな、やっぱり死者がいたらしいんですよね。でもそれ以降はなんかもっと戻ってて、でもなんかずっと死者増え続けてるんじゃないですか。これインドはロックダウンをやったんだけどあまり効かなかったようですね。まあロックダウンが効かなくてオープンしたんだけども、またどんどん感染者が出ていて、ちょっとこれお手上げなんじゃないですか。その貧困の世帯の人たちのですね、感染の拡大をなんかこう放置してるような感じすらありますよね。あんなことやってて最後大丈夫なのかなと思いますが、まあ、やっぱり外国のことなんでいかんともしがたいですね。それからこれがアメリカですね。でアメリカの状況はですね、まあ、日本でもいろいろ報道されておりますが、まあ、こうやって感染者増え始めたんですよ。すごいでしょこれ。なんか猛烈な勢いで感染者増え始めたんですよ。でしかし死者は、まあ、そんな増えてないんですね。でも横ばい程度なんですよ。これがだからぐっと死者が伸びるかどうかで、まあ、検査したから感染者が多いんだって話もあるんだけども、果たしてそうなのかどうかですよね。やっぱり経済がオープンしてから、これ6月入ってからでしょ、6月入ってからどんどん伸びていて、ちょっと気になるんですよこれね。どうしてかと申しますとね、前から言ってるイラクの話なんですよ。今米軍イラクから撤退進めてますよね。イラクで6月からものすごい感染者が出てるんですよ。イラクはですね、ここなんですよね、これがイラクでありましてね、ほらイラクの感染者6月から急に増え始めてるんです。これで死者も猛烈増え始めてるんです、6月から。でこのイラクは日本と同じ BCG 日本株を接種してますよね。だからもし BCG 日本株が有効であれば、こんな感染者も死者も出ないはずなんですよね。でもこれ出てるでしょ。だから BCG 日本株があれば打てば感染しないって、あれはそれ違うんだね。それは間違ってましたね。でもこのイラクで感染者多いでしょ。イラクのアメリカ軍が日本に、イラクのアメリカ軍が本国に帰ってきてるでしょ。これってすごく危ないことですよね。だからさっきみたいにいきなりなんかアメリカで途中で6月から急に感染者増え始めたでしょう。あれイランが割とああいう形なんですよ。イランもなんかこのウイルスは大変でありましてですね、こうなりますけどもね。これがイランで一旦減ったんですけども、またどんどん伸びてきたんですよ。でこの感染の爆発のピークは落ちてきたんだけど、まだなんか2回目のピーク打ったかどうかまだ分かんないですよね。で死者は急速に増えてるんですよ。これイランの死者は急速に増えてるんですよ。一体どうなってるのかですよね。なんか全然ちょっとよく分からないんですよね。どういうことが起きてるのか、ウイルスの株が違うのか、あるいはなんかそのウイルスがね感染していく状況が違うのか、もともと健康状態が違うのか、なんだか全然わからないですね、こういうの見てるとね。でだからこれイランなんかも収拾の目処が立たないですね、こんな様子だとね。あと例えばですね、こう見ていきますけども、さっきのアメリカなんですけども、州によってだいぶ違うんですよ。州によってだいぶ違いましてですね、あれだ、ニューヨークタイムズがいいな。ニューヨークタイムズのコロナはですね、結構いいグラフが出るんですわ。これが全米の感染者の推移ですよね。今どんどん感染者増えてるんですよ。それで、特設ページですよね、これがホットスポットで、これが州別の状況なんですね。あ、これが今全米の状況で、この赤いところがね感染者が多いところなんですよ。なんか規則性があるのかないのか。この辺は山ですよね、ロッキーの山がありましてね。でここのとこはあまりないんだけども、まあ、フロリダなんかすごいでしょ。あと、まあ、全米にそのホットスポットあるじゃないですか。一体これが何を意味してるのか、 なんかにわかにはなんかよくわかんないところありますよね。なんでこういうところにホットスポットが多いのか、うん、フロリダ半島もすごいけども、テキサスの方ね、一部はまだあんまり感染者いないところもいますよね。何なんですかね。それからその感染者が増えてる州と横ばいの州と減ってる州があるんですよ。まず減ってる州からいきますかね。あ、減ってる州から3つしかないな。メリーランドとロードアイランドとワシントン DC ですね。これは感染者の数減ってるんですよ。でも減ってる州は減りましたね。もっとありましたよ、前は。減ってる州がね、感染者が。で、これ横ばいの州であります。あ、これも減ったな。やっぱりみんな増え始めてるんだ。ああ、全米でやっぱり感染者は各州増えてる州が増えてきましたね。で、これ横ばいの州なんですよね。で、ああ、感染者増えてる州が増えてきました。見てください、これアリゾナ州です。なんでアリゾナでこんなに感染者が出るのか、はっきり言ってよくわかんないですよね。まあ、これサブスプリクションもいるから、この先出てこないんですけども、猛烈な感染者じゃないですか、これ。で、ちょっとアリゾナ州見てみましょうか。これアメリカですね。これがアメリカなんですけども、アリゾナ州ってありますよね。何なんですかね、これね、5月の下旬から、猛烈な感染者ですよね、これ。で、死者も、やっぱりなんかまた増えてきてるじゃないですか。このとこね、死者も増加傾向なんですよね。なんでこんなことになってるのか。まあよくわからないですね。だからこのウイルスはわからないことだらけですよね。でもまあ一つ、まあ参考になるのが大正時代の、大正時代のそのスペイン風邪で、だから急死する人もいますしね。だから油断は全くならないですね。私だから本当に働き盛りの人たち、若い人たちがですね、満員電車に乗っかってるとかね、あと人混みの中に依然としているっていうのは、なんか大正時代のあの第一次世界大戦で若い人たちがね、戦場にたくさん集まってたってよく似てるんじゃないかと思うんですよね。あれがだからこの冬以降ですよ。冬以降ね、とんでもない被害にならなければいいなと思ってまして。ですから、今からでも遅くないですから、なるべくそういう危険な生活を避けると同時に、漢方でも何でもいいですからね、体の抵抗力、それから免疫力を上げることは今、まあ、大きな努力を費やして私は全然損はないと思います。なぜかというとですね、仮にウイルスにかからなくてもですよ、かからなくてもですね、病院がいっぱいになっちゃうことあるわけですよね。コロナ以外のですね、治療は受け付けませんとか、手術はやりませんとかね、あとはコロナが怖くて病院に行けないとかあるじゃないですか。あるいはコロナがひどくて病院がいっぱいになっちゃったとかね、と他の病気もですね、見てもらえないことがありますよね。そういうことを考えると、コロナやってる時に医者にかかるっていうこと自身がすごく大きなリスクですよね。やっぱりそれを防ぐために、病気にならない生活、病気にならないためのなんか体質改善ってものすごく今価値あることだと思うんですよね。やっぱそこを励むと同時に、この夏の間にそういう感染が広がりやすいような状況に身をさらすってことはものすごく大きなリスクだということですね。何もなければいいんだけども、なんか忽然とですね、最初のスペイン風邪みたいにいきなり発症してバタバタ人が死ぬような状況が始まると大変ですよね。2回目の感染で結構ショック死する人がいたじゃないですか。はじめ武漢とかね、韓国にいました、日本にもいましたよね。2回目の感染でいきなりショック死しちゃった人っていたんですよね。で、特に武漢なんか結構いたでしょう。ニュージャージーなんかはですね、一家全滅って結構ありましたからね。ああいう激しい話は最近聞かないです、アメリカでもね。本当にね、一家全滅なんですよ。おばあさんが家にやってきて、その一家でね、団らんしてたと。団らんの席でそのおばあさんからみんな感染して、結果的にみんな死んじゃったみたいな話がありましたよね。中国でもよくあったんです、あれ。だからね、子供引き裂いてでも親を隔離しなきゃいけないって、そういうことから当時あったんですけどね。悲惨な話なんだけども、とにかくですね、感染力が強くてひどいと一家全滅ということがあったんですね。ああいうことが再現しないとも限りませんから、このウイルスですね、私は全く油断はならないと思いますね。だから本当にくれぐれも気をつけるしかないという状況が依然として続いていると思います。で、日本国内の状況でありますけども、これですね、東洋経済に載っておりますが、皆さんもこれはご覧になっていると思いますけども、 全国の陽性者数は増えてますよね。やっぱり6月ですよ。6月から増えていて、アメリカもそうでしょ。アメリカも6月から増えてますよね。イラクも6月から増えてますよね。これは何なんでしょうね。単に移動の解除をしたから増えたんでしょうかね。あるいは何か他の要因があるんでしょうかね。6月から増えてますね。イラクもね、アメリカも、そして日本もね。よくわかんないですね。これ増えてる理由がですね。死亡者も、どうなのかな。まあ、あまり増えてるようには見えませんけども、死亡者が根絶されたようには見えませんですよね。死者が根絶されたようには見えませんね。検査は最近結構数やってますから、まあ、検査が増えたから陽性者が増えたのかっていうこともあるかもしれませんけども、しかし死者は根絶されておりませんからね。まあどうなりますかね。で、これがその年齢別の陽性者数ですが、20代が一番多いんですよ。20代の陽性者が一番多いんですよ。若い人要注意ですよ。だから、まあ言ってみれば2回目の感染みたいなことを考えた時のリスクってすごく大きいと思いますよね。わからないことだらけですから、このウイルスはね。なんかこう危険なことしない方がいいですね。今のところ世界の傾向を見ると若い人はほとんど亡くならないんですね。だから大丈夫って話があるんだけども、本当に2回目の大流行で大丈夫なのかどうかは分かんないですよ。大正時代みたいに2回目でものすごい死者が出る可能性もまだ排除できないじゃないですか。私は危険だなと思いますね。だから働き盛りが多いんですよ、陽性者がね。やっぱりこれ動き回ってるからだと思うんですよね。なんかね、あれだけ金の無駄遣いした安倍内閣でありますからね、まとまった金渡してですね、皆さん家にいてくれと、あと1年間家にいてくれと、じゃないとね、安心は安全は保証できないと、はっきり言ったらいいと思いますよ、国はね。わからないことだらけなんですが、このウイルスは。それから各都道府県の状況ですが、見てください。東京が圧倒的なんですわ。ほんと、東京が圧倒的に感染者が多いんですよ。2位が大阪ですよね。3倍はありますわな。3倍以上ですもう今や。圧倒的に東京が多いんですよ。これが東京の検査陽性者数ですよね。どんどん増えてるじゃないですか。で、死者はまあゼロにはなってませんけど、死者はだいぶ減りましたね。だから亡くなる方はねあまりいないんですよ。陽性者増えてますよね。これがだから何度も言いますけども、この後2回目の大流行になった時に悪い結果にならなければいいと思うんですね。このまま症状がなくウイルスが消えて全部終わりになれば、まあそれは不幸中の幸いなんですが、そうなるという保証は必ずしもないし、ね、最初に武漢だったみたいにショック死が大量に出るようでも困るでしょ。大正のスペイン風邪みたいに若い人がバッタリ倒れて死ぬと、大正のスペイン風邪の記録を読むとですね、特にその2回目のすごい流行の時はあらゆる予防措置が意味なかったって書いてありますからね。その体の養生をしていた人もそうでない人も同じようにかかって死んじゃったって書いてあるんですよ。やっぱりあれだ、無症状感染みたいなのが広がってたんですかね。だから油断は大敵であります。とにかく東京は問題ですよ。で、東京の実効再生産数は見てください、1超えてるでしょ最近ずっとね。東京はどんどん感染広がってて直近 1.49 ですか。まあよくやりますよね。大阪なんかの場合はこれあれでしょ、集団感染が出てきてね、ちょっと跳ね上がってますが、まあ普段 0.44 で、まあほとんどこれ大阪は撲滅に近い形まで来てますよね。神奈川ですか？神奈川なんかまた増えてますよね。まあしょうもないね、神奈川県はね、ろくな政治家いませんしね。まあまたなんか増えてんじゃないですか。これ集団感染ですよね。でもなんか死者の数もまだいるし、神奈川はなんかこれ危ういですよね。だから北海道もなんかね、やっぱ最後亡くならないんですよ。方が集団感染出てきたでしょう。やっぱ最後ね、撲滅みたいな形になかなかならないですよね、これ。これから、埼玉県。埼玉もまたなんか増えてるんですよ。それから、千葉県。これですね。これもなんかまた増えてるんですよ。まあこのようにですね、首都圏ですね。首都圏はどうもですね、感染者多いですよね。で、福岡の方は、まあ、落ち着いてきたんじゃないですか。まあ、集団感染みたいな時々出てきますけど、まあ、大体落ち着いてきましたよね。それから、兵庫。これですね。まあ、これもなんか落ち着いてきたんじゃないですか。まあ、集団感染も時々出ますけども。まあ、はっきり言って首都圏の問題だよ。東京を真ん中にした首都圏が危ういんですよ。 やっぱなんか人口が多いっていうことが問題なのか、ライフスタイルが乱れてるっていうことが問題なのか、非常に私はそれ自身が問題だと思いますね。2回目の大流行で何事もなければいいんですけども、まあ、そのあたりはですね、ちょっとまだ今のところよくわかりません。だから経済の話でございますけども、まずこれから見ましょうか。これが今日出たですね、今日はその実はこの収録は7月1日にやってるんですね。4月1日にやっております。今日ちょうどですね、日銀の短観、全国企業短期経済観測調査の6月分が出たんですね。3ヶ月に一遍出てきます。これがですね、グラフでありまして、これがその日銀短観のグラフであります。これはまず景況判断指数で景気いいですか悪いですかっていう一番素朴な質問をするんですね。いいと答えた人の割合から悪いと答えた人の割合を引き算したものがこの数字であります。この0から上はやっぱりいいと答えた人の割合が大きい、この0から下は悪いと答えた人の割合が大きいということで、まあ、この大きさがね、いいという人と悪い人 の比率がの変化が大きい場合にこの両極端に触れるわけですね。まず製造業でありますが、ドボンと落ち込んでます。大企業、中小企業、中堅企業、みんなドボンと落ち込んでます。製造業は大変な不景気ですね。ちょっと拡大してみましょうか。これ大変な不景気で、ここですね、ここが減少値、現在値ですよ。だからこれが去年の12月で、3月、6月とドボーンと引っ込んじゃったわけです。これが12月かで、3月、12月、6月ですよね。ドボーンと落ち込んだんですね。でその前の落ち込みありますね。これが米中経済戦争がもたらした中国の不景気が上陸してきて起きた不景気ですよ。どんどん悪くなってて、そこに消費増税がありましたでしょ。ドカンと悪くなって、でウイルスでドカンと落っこっちゃったんですね。この下げ方ってすごいですよね。これがリーマンショックの時で、なんかリーマンの時より落ちる速度が激しいんじゃないです。でこっち出てるのはこれはね、予測なんですわ。うん、3ヶ月後の予測でね。だからこれ以上悪くならないと思っていたり、これはだから大企業かな、この細い実線は大企業ですね。大企業はこの大底だと思ってるんですが、中小零細企業はまだまだ落ちると思ってて、大企業も当てが外れること多いですよね。自動車なんか全然当てが外れてんだと思うんですね。そうするともっと落ちて、やっぱりリーマンぐらいまでは最低でも行くんじゃないですかね。これね、2番底ってありますからね。1回戻って、今回はですね、もう最初の中国の武漢からそうなんですよ。とりあえず封鎖解除しちゃった、ああよかったよかったと思うんだけども、全然回復してないということが珍しくないんですね。そんなことがありますから、まあちょっとですね、この先どんな形になるかまだ全然わかりません。わからないですから、油断は全くできませんで、どこまで落ち込むかまだわかんないですね。それからこれが非製造業です。非製造業は実はですね、まあ、引き続き比較的好景気だったんですよ。まだ楽観的な見方の人が多くてね。ところが消費増税あったでしょ、あれで落ち込んで、でコロナでドボンと落ち込んじゃったんですよ。もうなんかリーマンショック並みぐらいまで落ちてきてますよね、非製造業は。だからこの非製造業は1年前と比べると極端な変化なんですよ。1年前と今で比べると猛烈な変化でしょう。あとですね、例えば沖縄県見るとよくわかると思うんですよね。沖縄県の短観ってあるんですね。これをちょっと見てみますとですね、各地域ごとの短観なんですけどもね、沖縄はどちらかというとサービス業が多いじゃないですか。沖縄のサービス業の中で宿泊飲食サービスってありますよね。これ今回ね、マイナス86なんですよ。で、6月でしょ、去年の6月がねプラスの5なんですよ。で2年前の6月が24なんですよ。24、5、マイナス86と2年間でこんなに落ち込んだんですね。猛烈な落ち込み方なんですよね。で今後の先行きはマイナス52でしょう。もっと悪くて、あ、86よりはいいけども、次9月になりますよね。9月になりますから、その前が0でしょう、がマイナス52なんですよ。猛烈な落ち込み方でしょう。やっぱりだから今回は、まあ全国的に特に観光とか宿泊飲食関係はものすごい落ち込み方で、まあこれが全体の景気動向指数、沖縄指数でありますが、猛烈な下がり方してますよね。 今回だから本当に強行というにふさわしいような恐ろしい状況が今続いてるんですね。で、不動産もそうなんですね。沖縄の不動産鑑定士協会がですね、その沖縄の不動産業者のいろんな調査を出したんですよね。これですね、沖縄県不動産市場ディフュージョンインデックスレポート、景況感レポートって言うんですけども、不動産業者の人たちにいろいろ聞いたんですね。不動産の地価の今後の動向とか、例えばこれが沖縄の不動産の地価の動向ですね。住宅地、商業地、軍用地とありまして、ね、色が違いますけども、これがその今年5月ぐらいの水準ですか、その前に去年の11月はここですわ、ドボンと起こってて、今年11月はここですわ、1年間でプラスマイナスが逆転するぐらいの猛烈な落ち方なんですよ。こういう予測値なんですね。現状はここですから。だから沖縄の地価はこれからは暴落するという、まあ予測を持っている人たちが業界ですごく多いということですね。 業界の人たちがこれだけ暴落すると思っているということは、これ猛烈な不動産不況がやってきたということですね。沖縄はご承知の通りものすごく不動産値上がりしてたんですね。本土の金とか中国の金が入ってきて、ものすごく不動産値上がりしたと思います。まあ高止まりみたいな状態になってたと思うんですけども、まあそれがここで一転してですね、不景気になってきたと。で、これやっぱり日本全国世界の一つの潮流ですよね。何もこれ沖縄だけじゃないと思います。日本全国が世界中そうで、まだ投げ売りが出てないところが多いからね、まだなんとかそのこらえてると、暴落をこらえてるという部分もありますが、やはりこういうの見るとですね、やはりこれは相当な下げがこれから来るなと、元に戻るということはなかなか難しいというふうにこれはなってくるんじゃないでしょうかね。はい。それからですね、これがですね、取引件数の動向なんですよ。まあ不動産の値段が高くて建築費も高かったから、まあ取引件数はまあかなり下がってましたよね。これ本土もそうですよね。でもしかし取引件数がこれから増えますか減りますかという世論調査すると猛烈に減ってますよね。これね、やっぱりこれは買い手がいなくなるってことでしょうね。軍用地なんかもね、軍用地なんかすごい下がってるんですよ。軍用地はね、結構あの遺産相続に使えるっていうんで、これは人気あったんですけども、軍用地もまあなんか猛烈な下がり方ですよね。軍用地は下がらないっていうね、昔ジンクスがあったんですよ。その相続に使えるからね。しかし米軍も撤退じゃないですか、いよいよね。まあ辺野古の基地もできないことがはっきりしたでしょ。アメリカの米軍がですね、アメリカの議会ですわ、アメリカの議会下院がですね、例のマヨネーズ地盤について、地盤軟弱について説明を求めると、国防総省の説明を求めると、対応策の説明を提案を求めると、はっきり国防権限法案に書き込みましたよね。強烈なパンチを議会がペンタゴンに突きつけましたよね。あれだったら工事できないですよね。だってそんな対策なんかないんだからさ。だからまあ軍用地の動向もですね、地価も下がるわ、取引件数も下がるわということで、もう不動産はですね、壊滅的な状況に なり始めてると、まあ業者の人たちは見てますよね。こういうことで、でこれは賃貸ですわ、賃貸もこの下げ方ですわ。やっぱり賃貸もですね、これ需要が落ちてくると皆さん思ってるんでしょうね。これコロナのこともあってですね、まあ、あの職員の数も全体で減る可能性大きいですよね。失業者も今増えてるんじゃないですか。あの仕事ない人増えてきてますよね。そこで下がってくるじゃないですか。ね、ですからこんな感じで、やっぱり沖縄の不動産はこれからの一つ先行指標になると思うんですよね。まあ、下がってきたなと。このウイルスによる影響は随分強く出てるなと思いますね。さっきの日銀短観にまた戻りますけどもね。まあこれがその全国の製造業、非製造業の状況なんですね。だからこれがあの需要と供給の判断指数で、で、このライン、ゼロのラインがですね、需給がマッチした状況で、驚くべきことに日本の、過去の歴史を見るとずっと供給過剰なんですが、見てください、これ。製品の商品サービスの需給判断がここがちょうどゼロで、これが需要と供給が一致しているラインですよね。あと全部下がってますよね。圧倒的に供給過剰なんですよ。だからやっぱデフレなんですよね。デフレは今回もデフレですよね。物価下がってきたでしょ、これ今ね。 やっぱりだから今後も需要が足りないという状況が急速に表面化するんでしょうね。この下げ方すごいですよね、このとこね。リーマンショックの時一番すごいところの下げ方以上にすごいんじゃないですか、この下げ方は。これは価格判断ですね。価格はやっぱり下がってきました。デフレですね。注目されるのはこの差でありまして、売り値と仕入れの差ですね、これね。販売価格が濃い線で、仕入れ価格が薄い線でしょ。値段が上げた時はね、販売価格が上がってくるとどちらかというとね、仕入れ価格がもっと上がるんですよ。しかしね、これリーマンショックはそうですけどね、販売価格が押し込むとね、仕入れ価格が押し込んでくるんですよ。ほら、見てください。これ仕入れ価格が大きく下がってきたでしょ。だからやっぱりね、余ってるんですよ。供給過剰で、だから小売店の前の段階でも商品が余ってるんですね。それもだから値下げして出してきてるってことですよね。てか上げられない状態、値上げできない状態になってるってことですよね。まあこんなことで、価格の動向を見ても典型的にこれ不景気の状況だなと、不景気のデフレの状況だなというのはこれは見て取れるんじゃないかと思うんですね。このところですね。仕入れ値も下がってきてるんですよ。それから、売上高経常利益です。それは下がってきてますよね、これね。それは非製造業もそうで、非製造業もそうですよね。それから、まあここはちょっと飛ばしましてね、これは設備判断ですわ。製造業の設備判断。急速に設備過剰にこうなったでしょ。グワンと。もうね、リーマンショックみたいなことがあるとですね、一気に需要が消えちゃうんですよ。で、この時も一気に、まあ、設備が余りましたね。これ上に行くと設備が余るという状況なんです。今完全にそうですわ。だから人員削減をするとかね、設備廃棄をするとか。で、これからひどくなっていくんじゃないの？なんかやっぱり、さっきもちょっと、いじめ、見ましたけども、どうもやっぱり全然採算分岐点に達しないと。だから本格的なリストラってこれからすごくなってくるんじゃないですか。そうするとこれからですね、全世界的に供給過剰が表面化して、製造設備の、まあ、廃棄とか本格化すると、ちょっとまだ時間がありますよね。今まだね、政府が支援してますからね。これから先がなんか結構ひどくなるんじゃないかな。それからこれがね、雇用人員判断指数なんですよ。これは製造業だけじゃなくてサービス業も含めてね、人手不足ですか、人手不足ですか、人が余ってますかっていう指標で、この真ん中の線から言えば人が余ってるなんですよ。で、下が人が足りないなんですよ。で、2011年ぐらいからですね、まあ、人が足りない状況、まあ安倍内閣の頃からですね、あの円安株高にしましてですね、あの頃から人が足りない状況になってきたわけですね。猛烈な人手不足ですわ。でもしかし、ここで去年の秋から急速に人手不足が解消されたんですよ。増税やったでしょう。で、今回のコロナショックで一気に人は余ってきたんですよ、ここ。まだね、過剰というところまで平均値は行ってませんわね。いろんな企業の数値見ても、過剰まで行ってないんだけど、人手不足がかなり解消されてきましたね。だから労働市場は、今までの売り手市場から買い手市場に一気に変わっていくんですよ。でも過去よくあるんです、こういうのが。リーマンの時はそうでしょ。人手不足が一気に人余りになったでしょ。それから90年代がそうですよ。ここがね、昭和が終わりまして平成になって、平成の頭のまあバブルのピークでさ、猛烈な人手不足でさ、それが一気に人が余ったんですわ。92、3年ですね。日経平均株価が1万4000まで、3万8900円から1万40001万4000まで大暴落したのは91、2年ですよね。これ大暴落して不動産の暴落も始まって、人が余って、で一旦円安で人がまあ人手不足一旦解消に向かうんですが、今度銀行を潰れ始めて、それから製造業大リストで入れるようになって、猛烈な人が余りで、いわゆる失われた世代が生まれたのはこの頃の卒業生ですよね。95年以降の卒業生は本当就職なかったんですよね。一番悲惨なことを味わってしまった世代で、猛烈な人手不足です。人は余りですよね、人員過剰の状況だったんですよね。で、それがまあリーマンショック前一旦解消されたんですが、リーマンでまた人手不足、人が余りになって、今回人手不足になったんですが、これは戻ってきてまたドンと行くんじゃないですかね。だから労働市場はですね、やっぱりこれは働く人にとってみると非常に厳しい状況になってきたなということがわかると思います。それからこれが資金繰り判断であります。これは要注意であります。前からこの資金繰り判断についてはここでも紹介したことだと思いますが、これ非常に重要なポイントで、 要するに企業の資金繰りはどうなるかって話で、このリーマンの前まではね、比較的資金繰りは緩やかに、緩やかだったんですよ。資金繰り厳しくなかったね、割と楽だったんですよね、資金繰りは。ところがこのリーマンで一気に資金繰り厳しくなってくるんですね。まあいろんな支援はありますけども、売上がだって立たなくなっちゃったと、企業を閉めなきゃいけないということになったら、そりゃね、元気出てく一方ですね、固定費の分だけでね、それは金繰り短絡難しくなるのは決まってますよね。猛烈な勢いで資金繰り厳しくなってきたんですよ。なんかリーマンショックの時よりも落ち方激しいよね、今回ね。下げ方の勾配がリーマンショックより厳しいんじゃないですか、これ見てると。で、そのまあだからやっぱりね、本業に関係なくても、なんかこう金融危機があると大体ね、資金繰り厳しくなるんですわ、こういう時ね。これ第二次石油危機の時ですよね。で、これは銀行がどんどん潰れてった時ですよね。これやっぱりだから金融危機が起きますとね、資金繰り厳しくなってくるんですよ。で、金融機関の貸し出し対等指数なんですが、まあ、当然のことながらね、資金繰りの判断とは裏表の関係ですね。銀行金貸さないから資金繰り厳しいみたいな話で、あるんですが、今回はまだ今のところはですね、銀行は金出してます。政府もいろいろ指導しているようでありますから、とにかく潰さないように金出しなさいと言われてますから、銀行も一生懸命貸してますよね。ただやっぱりですね、新規の貸し出しとか新しい投資に対しては随分締めてきてるんじゃないですか。これはもうアメリカはもっとはっきり見えるんですね。アメリカは本当にはっきりとですね、融資の基準を締めてきてるんですよ。はっきり見えてましてですね。ですから、ここをほら、貸し出し対等指数がちょっと下がってきてるでしょ、これ。やっぱり少しずつですね、銀行はですね、貸し出しの基準を厳しくしてるんですよ。だからこれから先はなかなかですね、投資資金は、いろんな企業から資金は、借りるのはなかなか難しいですよね、これね。なかなか難しいね、こうなってくるとね。だからやっぱり世界的に、日本国内だけで世界的に投資は相当沈滞化するんじゃないですか。ねえ、設備投資どこじゃないと、銀行も金出さないと。銀行金出さないと、例えば住宅ローンも出ないし、クレジットカードローンも出ないし、自動車ローンも出ないと。それから、アメリカだったら学資ローンってありますよね。私びっくりしましたけど、アメリカで今学資ローンって7900万人が何らかの形の支払い遅延やってるって言うんですよね。すごいですよね。あれ無担保ローンですよね。もうほとんど終わってますよね。だからもうなんていうのかな、もうこのコロナで要するに貸借の世界は崩壊じゃないですか。借りたものは返せないと、金利も払えない、家賃も払えないという世界になってきましたよね。だからそのなんか時間の関数が止まっちゃったわけですよ。時間が止まっちゃったわけでしょ。タイムイズマネーで時間とともに経済は動いてるわけでありますから、その時間が止まったわけですね、このシャットダウンということで。しかもそれが2回分の流行、大流行みたいになってきて、またシャットダウンだとか、また自粛だとかいう話がもう始まってるわけですよね。アメリカの一部なんかでもそうですよね。日本もこのままいくと、そのうちまたですね、自粛の話が出てくる地域あると思いますよ。特に首都圏だね、東京中心の首都圏なんかはですね、また自粛になってもおかしくないと思いますよね、あの様子だと。そうするとやっぱり首都圏って経済の中心でもありますから、それは経済に対する痛手は大きいよね。だからこういうの見てますとですね、まあ金繰り含めましてね、まあこの先やっぱり油断はならないどころか、やっぱかなり厳しいんじゃないかなと。まあ案の定今日出たですね、短観見ても厳しいなっていうことが分かったということでありますね。で、じゃあ中央銀行は何やってるかって話になってきますけども、ちょっと相場の方をまず見ましょうかね。アメリカのこれはまず国債の金利になりますね。金利から見ていきたいと思うんですね。で、これがアメリカの長期金利になります。10年満期の国債の金利で、これ1年間見ておりますが、まあ、下げ止まりですね。はい。あまり大きく下がりません。横ばっちゃってます。だから長期金利はもうこれ以上下がらないってどこまで来ましたね。岩盤みたいなところが来ました。やっぱり財政赤字の拡大に対する危機感って大きいんですよ。財政赤字に対する拡大に対する危機感って大きくて、これからさらにアメリカ政府は、国債の増発をしようとしておりますから、果たして金利は持つのかなと、金利上がったらどうしようっていうのはみんな思いますわね。それから日本国債ですね、これも見ていただけますと金利上がってきてるんですよ。ほらこれ見てください。これ日本の長期金利もふと気がつくと上がってるんですよ、こうやってね。だから日本の国債も 金利は上がり方向で、かなり金利低い時期ありましたよね。これ5年ぐらい見てみますと、2016年ですかね、ずいぶん金利一旦下がりましたけども、金利上がって、で一回下がりましたですけども、あんま上がってきてますよね。今回だからコロナでほとんど財政底が抜けるぐらいで金出してるじゃないですか。果たしてどうなるのかなと、中長期的に見るとこうなってるんですね。これが86、7年ですね。87年ここですよね。それとこれが昭和の一番末期で、平成の頭のもう株の暴落するその頂点あたりがちょうどこのあたりの金利ですよね。だから昭和のね、末期の大バブルが平成になって本格的に弾けていった時の一番金利高かったのはここなんですね。10年末期の国債で 7% 台をつけてますね。だからずっと下がってきたんです、傾向的に。でマイナスにもなったんですが、まあどうも岩盤に当たってますよね。これ以上大きく下がるっていう感じは今ないんですよね。とにかく今回財政底抜けるぐらい金出すことになったでしょう。こうなるとちょっとやっぱり金利がこれ以上下がるってことは考えられなくて、やっぱり金利は上がっていくんじゃないですかね。金利上がるっていうことは金融は全部巻き戻しになりますからね。全部厳しいことになりますから。で、この数字ですね。これは国がありますね。これはこの1年間ですね。金利上がったか下がったかで、これ赤いところは、まあ、下がったところで、黒いところが、緑のところが上がったところですね。だから日本は上がってるんですよ。スイスも上がってるんですね、これ。イタリア、スペインも上がってて、まあ金利の上がり方の激しいところはこれからどうなりますかね。まあだからその日本なんかは全般的に金利上がってきてますから、まあこれは経済にとって悪い影響を及ぼしますよね。財政にとっても悪い影響を及ぼすわけで、まあこのあたりこれからどんな形で推移するかですね。金利が本格的に上昇し始めるのかと。まあ大体株が暴落するタイミングではですね、金利は一旦下がりますからね。普通は下がるんだけども、やっぱり金融システムに異常が起きたりして国債投げ売りが出てくるってことは大いにあり得ますからね。特に今みたいな状況になってきますと、まあそこは油断大敵でありますね。それから株であります。前から申し上げたように、これはナスダックでありますが、もうナスダックの上場会社なんてものは株以外の財産が何もないわけですよね。だからもうコロナでめちゃくちゃになっちゃってるんですけども、もう全部今までの常識が通用しないっていうところが多いんですが、まあとにかく株が元に戻らないと全部終わっちゃうでしょ。株担保に結構みんな経営してるわけでありますからね、個人も経営者も企業もですね、ファンドもですね。だからやっぱり無理してでも株を上げないと、もう今日の資金繰りが尽きちゃうわけですよ。だから別に理由なんかないですよね、株が上げるのはね。だからアメリカが典型的にそうですよね。株以外に残ってる財産がないわけですよ。株価以外にもう支える財産がないから、まあ、無理やり上げてるだけの話ですよね、これね。まあだからなんかこれがナスダックのですね、1980年代からのグラフですけども、まあすごいですよね。どんどん上まで上がってきますよね。天まで届けて、で天まで届けて、もう特に上限ないんですよ。上がり続けないと経営が維持できないんだから。要するにだからもう自転車操業の状態だよね。自転車操業の状態で上がり続けないとそこで死ぬわけだから、まあ上がるの止まったところは死ぬところだと。まあどうなりますかね。もう誰も分かんない世界じゃないです。で FRB は社債買ってるでしょう。企業の社債を買ってね、で企業の方は FRB に社債買ってもらってその金で株買ってますよね。しかしFRB の社債買いの中にトヨタだとかフォルクスワーゲンやダイムラーが入ってましたよね。アメリカでやっぱり商売してますよね。トヨタもダイムラーもフォルクスワーゲンも当然ドルは使いますわ。やっぱドルが厳しいんじゃないの。だから FRB が社債買ってんじゃないんですかね。だってトヨタでもフォルクスワーゲンでもダイムラーでもですよ、ドルが潤沢にあれば何も FRB に社債売ることないよね。でも FRB が随分大量にトヨタやフォルクスワーゲンや、ダイムラーの社債買ってましたよね。あれドルが全部会社に行くわけでしょう。ドルの資金繰りは日本はかなり厳しいんですよね。今 FRB はですね、その非常事態ということでありまして、世界中のドルの資金繰りがショートしないようにあちこちに金配ってんですよ。でドル配ってんだけども、特に日本にたくさん配ってんですよ。その特別措置やってんですね。ドルの資金繰りはつけない、つけない、 つかないような、尽きないようなための特別措置を講じてんだけども、日本がやっぱり随分利用してんですわ。全体の半分ぐらいでしょ。だから日本の企業、誰か知らないけども、ものすごいドルに詰まってんだよ。ドルの資金繰り困難があるわけですね。まあ、円とは別の勘定でありますからね。どこなんでしょうかね、それね。だから日本の海外勘定ですね。このドルの資金繰りが詰まってきちゃってるわけですわ。まあ、だから今後どうなりますのか、非常にこれは、不安定な状況になってきたなと思いますね。で、あとはですね、まあ、SP はですね、まあ、ダウほど上がってませんね。それからこれは、イギリスでありますね。イギリスはもう EU から出ちゃいましたから、まあ、その EU 離脱っていう大きな問題もあるんですね。で、この、春に、まあ、コロナで大暴落しますよね、株がね。元戻んないですね。大暴落したまま横ばっちゃってますよ。まだ感染者いなくなんなくて、また新たな街を封鎖したでしょ、イギリスはね。まあ、踏んだり蹴ったりですわ。これがかつて世界のね、運営していたイギリスかと思うぐらいな状況ですよね。ここまで落ちぶれちゃったのかなと。まあ、しかしね、辛抱遠慮のあることだから、イギリスのことだからね。まあ、このまま終わりにことはならないんでしょうけども、まあ、ちょっと目を疑うようなイギリスは惨状ですわ。こういうの見ますとね、特にこのウイルスは、まあ、イギリスにとっては大変なことでありますよね。最初は集団免疫ということで、あまりその規制しなかったら逆面出ましてですね、感染者がどんどん増えちゃって、まあ、追いつかなくなっちゃったというのは状況ありますからね。なんかこのウイルスの免疫はあまり持たないんでしょ。すぐ消えちゃうんですよね。こんなもん、ワクチンすらできないじゃないですかね、そんなもんでね。だからワクチンは頼りにならないわけですよ、これは。ワクチン、ウイルスはね。だから感染しない以外に方法がないんですよね、これね。だからワクチンで言ってるけども、で、ワクチン逆にできないとですね、当然オリンピックもできないでしょ。だってワクチンみんな打って、ね、有効なワクチン打たなかったらいつ発症するか分からないじゃないですか。オリンピックなんか全世界から人が集まるわけですね。密集して集まるわけでしょ。ウイルス打っても二度と発症しないっていうことがはっきりするまでは、こんなもんできないじゃないですか。だから来年7月にオリンピックを開催するんだとしたら、まあ、SARS のことを考えれば、最後の感染者が治ってから半年ぐらいは感染者が出ないというふうにならないと人の安心感も戻らないでしょ。だから来年1月にやりたいなら、少なくとも来年の1月には最後の感染者がいなくなるという状況だから、もうすでに今の状況で感染者と死亡者が大幅に減り始めたらダメだね。しかもそれもですね、ワクチンを打って、今の段階でみんながワクチンを打って、もうみんなこの病気は征服されたと、この病気はもう危機で脅威ではないと、どんどん治っていきますと、二度とかからなくなりますという状況に持っていかないと、来年1月に最後の患者が退院するってことはできませんですよね。いやいや、全然正反対じゃないですか、それ。どんどん感染者死者が増えてるから、しかもワクチンは望み薄でありますからね、有効なワクチンはね。いやー、これはだからもうそういう楽観シナリオは全部吹き飛んだと思いますわ。で、中国もですね、大変だと思いますね。あれ、中国はですね、例えばね、尖閣見るとよくわかるでしょう。習近平、日本に来たがってますよね。ところがですね、軍が一生懸命ですね、尖閣に船出すでしょ。それから香港についてはアメリカがどんどんけしかけてきますよね。アメリカがだから中国に先行する形で香港の問題に関してアメリカにどんどん制裁を打ってきますよね。そうすると軍はその習近平を苦しめてますよね。尖閣に船出してですね、で、日本を怒らせて習近平の訪日をやめさせてるでしょ。それからインドとも戦ってますよね。あれ、衛星の写真が出てきたけど、中国がなんか刺激してんだよね。中国がインドのとの国境に随分新たに増派しちゃって、インドを刺激しちゃってるわけですよ。あれ、中国軍がやってるわけでしょ。だからあれだって習近平のメンツ丸つぶしですよね。それから香港だって今頃ですね、なんかですね、すごいとんでもない法律を作っちゃうわけですよね。世界を怒らせる、中国を怒らせる法律を、中国が世界を怒らせる法律を作っちゃって、国家安全法とか言ってですね。でももうアメリカ一足先にですね、ウイグルの民主化法も通しちゃったしね、それから制裁も始めてるじゃないですか。もうアメリカの術中にもろはまっちゃった形じゃないですか。あれもだから誰かが香港で激しいことやってるわけでしょ。それからあれもそうですよね、その経済についてはですね、もう李克強は もうこれだけ失業とビジネスの不調があったらたまらないから、露天でも何でもやれと、露天でもやって皆さん自活しろというふうな方向なんだけど、なんか習近平はメンツを大事にしてそんなもやるなと言ってますよね。今年は中国共産党とってみると貧困撲滅の年で、やっぱ経済成長がうまくいったと、一つ記念すべき年なんだよね。だから去年の12月31日の習近平の新年に向けた談話はね、もう楽観論に満ち満ちてるわけですよ。素晴らしい時代の始まりみたいなことをさ、なんかこれ見逃しに言ってるわけですよ。全部このウイルスで台無しになってきましたよね。でもその中で今言ったように軍は間違いなく習近平を脅かしてますよね。間違いなく邪魔してますよね。それからそもそもなんか中国は今ノンバンクで問題が起きてますよね。その影の銀行、シャドーバンクでたくさんの破綻が起きてるでしょう。あん中に相当軍の金が入ってるって言うんですよ。軍の金が入ってる、それが全部飛んじゃってるってわけですよ。まあそうだよな。しかも軍がやっているファーウェイだとか、ああいう軍関係の中国系の会社をアメリカはもう無理やり締め出したでしょ。軍関係の会社20社ばかり、中国の軍関係の会社20社ばかり、アメリカ政府が追放をもうはっきり決めましたよね。あれ軍にとっては相当な痛手だよね。あれ全部習近平に来るよね。なんで習近平はトランプと仲良くやってたんですかって話になるでしょ。アメリカは中国を殺す気じゃないかと、何を習近平はアメリカと交渉なんかやったんだと、ふざけた話だってなってきますよね。どう見てもあれ中国は割れてますよね。だからとんでもない権力闘争になってきてますよね。これがだから上海の株なんですけども、ここが一番高い2015年でしょ。まあもうこれ完成相場だからあまり動きませんけども、上がりもしない下がりもしない、ここに来てますよね。まあもうほとんどなんかこうバイタルサインが消えつつありますよね。これね、こうエネルギーが市場から消えつつありますよ。これが上海の現実でありますよ、うん、上海もなんか生ける屍のごとき状況になり始めてますよね。それから今回の香港ですね。まあ、香港ももうだから独立するしかないね。中国独立しか答えがないですよね。でこれも3月にウイルスで大暴落して、まあ横ばった状況のままですよね、うん、だからもうここもなんか生ける屍みたいにどんどんなり始めていて、まあやっぱりなんか中国を中心とした経済圏は中国本土だけではなくてね、周辺諸国も相当厳しいんだなってことがまあよくわかりますね。まあこんな感じで株見ていてもですね、まあその辺の、まあ中国の、なんて言いますかね、だんだん中国から世紀が消えていく様子もなんか見えると思いますね。それから通貨なんですけども、これですね、アメリカドルインデックスです。米ドルインデックスってのは下に行くとドル安で上に行くとドル高ですね。やっぱドル安なんですよね、ここね。一気にドル落ちてきたでしょ。ちょっと戻していくのはやっぱドル安局面ですよね。やっぱりね、そのアメリカドルは世界の決済通貨でみんな買ってんだけども、資金繰りのために買ってるだけですよね。アメリカがいいと思って株買ってる人なんか多分世界中いないんじゃないの？油もダメだし、農業もダメだしね。アメリカの、だから地場産業が油と農業でしょ。あれ全然ダメじゃないですか。そこへ持ってきて、いろんな、ね、その抗議活動も広がっててね、アメリカドル札に出てるジョージ・ワシントンの顔がアメリカドル札に載ってますよね。あの銅像が引き倒されたり赤いペンキかけられてるわけだ。まあ革命騒ぎだ、アメリカもね。そうなると、まあ、アメリカドルもだから厳しいね。でトランプ自身がドル安政策でしょ。要するにアメリカの経済を立て直すのはドル安しかないと。金融危機もそうなんですよ。昔からみんなそうでね、貿易が振るわないとか、あとは金融危機になってきたらもう通貨下げるのが一番効果的なんですよ。高橋コリクレからしてそうだったでしょ。昭和恐慌の時の高橋コリクレがそうでしょ。どんどん金出して、で為替大幅に切り下げちゃって、あれでなんか苦境を脱しましたよね。高橋財政とか言うけどさ、まあ所詮そういう、まあね、他の国にね失業者を輸出するようなそういうやり方なんですよね、あれね。だからまあこのアメリカドルも今安くなってて、トランプドル安ですよね。が大統領選挙なんですけども、やっぱトランプでしょ。どうしてかっていうとですね、あの支持率が下がるのは当然なんですね。まあ、こういうウイルスの状況ですから。でもね、要するに民主党の候補が悪すぎるんですよ。もうバイデンですから、なんもね全然ダメですよ。あれ民主党がだからね、サンダースがね候補になったらだいぶね大統領選挙面白くなってきたと思うんだけど、バイデンでしょ。でみんなバイデンのこと覚えてますよ。副大統領でさ、言いなり男じゃないですか。あれ 本当に戦争やって金融屋の言いなり男で、ね、ちょっとね、格好つけるところあるんだけど、もうなんかすごい、ちょっとボケたんじゃないって雰囲気だよね、あれね。ボケちゃんだったらないどっていうのは雰囲気になっちゃってますよね、あのバイデンさん。あの世紀のなしではダメですよ。だからこの様子でいくと、ウイルスもかなりひどいでしょ。私だからね、投票率下がるんじゃないかと思うんですよ、この様子でいくと。秋の大統領選挙はね、もうみんな候補にうんざりしちゃって、トランプに入れたくない人もたくさんいるしさ、それからそのね、バイデンにうんざりしちゃって、もう投票する気もないという人もかなりいると思うんですね。そうするとやっぱり現職は強いと思うんですよ。こういう状況だったら現職は強いと思うんでね、投票率下がるけども、結局現職ファンがいて現職が勝っちゃうということがやっぱり一番可能性として高いんじゃないですか。でやっぱり中小企業には、中小零細企業にはトランプは人気なんですよ。あれね、金出してるでしょ。中小零細企業のための政策いろいろやってますしね。やっぱりその軍だってトランプ人気はある程度ありますからね、あれね。当然批判する人もいるんだけども、やっぱ戦争終わりにしたって結構大きいんじゃないですか。中東アフガンから撤退してきたと。やっぱりね、軍にとっても、ね、一番ありがたいことですよね。もう叶わなかったわけですから、ああいうところに引きずり回されてですね。まあそんなことでですね、だいぶその、まあ状況もいろいろあるけども、やっぱそれは、トランプ有利なんじゃないですかね。外2期目のトランプになりましたら、もうこれは容赦ないよね。ドルは撤退だわ、米軍は撤退だわでですね、戦争屋も、それから金融屋も、いきなり止められちゃいますでしょう。だから、まあ2期目になりますと、トランプもですね、いよいよ暗殺の危険がありますわな。でも同時にですね、まあ、もしトランプが次大統領になったらだよ、今の民主党の地域なんかもう、アメリカから独立するって言い出しますよね。すでにジョージ・ワシントン、それはアメリカ合衆国のね、銅像だと。我々は南軍の銅像も倒すと。アメリカ合衆国の銅像も倒すと。我々の新しいアメリカを作るんだと言って、あれなんか独立そうですよね。東部でも西部でもね、民主党の支持地域はね、もうトランプなんかやってらんないと。連邦政府なんかいられないと言って、南軍の銅像を倒し、合衆国の銅像を倒し、で、自分たちの今度銅像をつけて、堂々とアメリカ合衆国から独立すると言い出すんじゃないですか。大統領選挙今年も11月ですもんね。あっという間ですよね。その頃はもう中国も完全ガタガタで、今表面化している軍との亀裂とか経済の亀裂なんかももっと大々的になってくるでしょうから、抑えがたきものになってきますよね。だから世界秩序ってなんか猛烈にこれから溶けていくんじゃないですかね。そうするとまあ極端な取り出すってありえますよね。で FRB が今いろいろ支援してるけども、どこまで資金繰りの面倒を見れるかだよね。まあ、とにかくドルの市場って大きいわけですよ。デリバティブがずいぶん絡んでるから、果たして今のような、まあ、パッチワークがどこまで機能するかだよね。で、ウィーワークみたいに突然潰れるとこも出てくるでしょ。スキャンダル絡みで潰れたらね、救済はできないんですよ。ドイツ銀行はもうね、傾いちゃったままでしょ。半沈ですよね。半分沈没してますよね。これで今度ウィーワークも、あれもだから、ダックス30に乗っかってるね、ドイツの優良企業の一つだったわけでしょ。それが潰れちゃったわけ、いきなりね。しかも2300億円もさ、現金がないと。誰が監査やってると思って、イギリスのアーンスト&ヤングでしょ。一流の監査法人がね、監査しててさ、3年間預金を精査してなかったとかさ、目向くような話で、ね、現金が2300億円ないと。で、元 CEO が逮捕されたと、ドイツでね。もうめちゃくちゃなスキャンダルじゃないですか。もうありえないことだよね。まあエストニアの銀行とかさ、前からねマネロンダリングで結構摘発されてますけどさ、あれ全部蓋したまま先送りしてますよね。あれどっか出てきますよね。処理しなきゃならない瞬間が出てきますよね。このウイルスの騒ぎでね、先送り引かなくなりますよね。一気にだから整理来たら、そら世界中ヒューズが飛んだような状況になるわけですよ。結局だからそれ最初の話なんですよ。このウイルス簡単に収まらないんですよ。どう見てもこれ2回目の大流行に向けて今動いてて、1回目の大流行も収まった様子もないわけね。そうするとこれ要するに V 字回復なんてありえない世界だから、金融におきましてもですね、これは相当厳しい状況を確保しなきゃいけないと。そうすると飛ばしはもう無理ですわ。飛ばしができないからどっかで清算するしかないわけですよね。いやー、だからマーケットはなんかそんなこともなんかこれ示してるんじゃないでしょうかね。まあだからそのドル安ってのは非常に大きなことだなと。いよいよもう政治的な意味を含めてアメリカは世界から撤退していくと、帰っていくと というのが現実的な問題になってんじゃないかなと思いますね。それからこれがですね、日本の不景気 .com ですね。このページ皆さんご存知ですかね。不景気 .com ってなんかすごい名前なんですけども、ここがですね、まあいろんな不景気情報を出してますね。で、最新の情報最近多いですよ。破産とかね、営業終了とかね、民事再生とか人員削減とかね、すごいですわ。例えばエアバスが15,000人削減、オーストラリアのカンタス航空が6,000人の削減。まあその規模が違いますよね。結局これもですね、 V 字回復がなければもう持たないっていうことですよね。とりあえずちょっとすぐ回復するかどうかみんな待ってたと思うんだけども、もう難しいと、もっと戻らんと、そしてやっぱここで大きな整理するしかないっていう形になってきたなと思うんですね。で、これ日本ですね、日本の5月の失業率が 2.9% と求人倍率ともに大幅悪化と書いてありますよね。まあこんな感じで日本も世界も失業の問題が重大な問題ですね。アメリカだと今全人口の半分に仕事がないんですね。好景気の時は全人口の6割から7割ぐらい、65% ぐらいは仕事があったと思うんだけども、もう半分しか仕事がないんですよね。これだともうアメリカは多分回らないですよね。個人の生活は回らない、借金返しきれなくなるし、アメリカの金融もメルトダウンしちゃいますよね、これが続きますと。で、やっぱりウイルスやってる間はお手上げですから、ウイルスがいなくなってからさあどう再建するかって話だから、まあ、言ってみれば今まだ空襲の最中ですよね。ウイルスが空襲をしてる真っ最中だから、空襲が終わらないと表に出られないわけよ。いつウイルスに当たるかわからないからさ、もうかなわんですよ。もう大自然のやることだからね、津波もそうだけども大自然にかないませんから、まあ人間の世界がね、やめるものやめるとするしかないということになりましたね。じゃあこんな状況で中央銀行は何をやってるかでありますけども、これ日銀の貸借対照表ですね。これですね、令和2年の6月20日の数字がありますね。今現在ですね、日銀の貸借対照表を見ますと総資産が649兆円になります。安倍内閣が始まる前の2012年の末が約140兆円でありますから、安倍内閣で500兆円資産を増やしたんです。日銀は500兆円資産を増やしたというか、その分金をばらまいたということですよね。それに加えて2回増税やったでしょ。この金見事にばらまいてくれたんですよ、日銀がね。で、しかしばらまいた金もぐるっと回ってまた日銀に戻ってくるんですよ。どっかの支払いとか支払いに回ったり所得に回ったりして、一回企業の元に行くけども、企業はその金をまた銀行預金に戻しますよね。結局だから649兆出して当座預金で430兆で、まあどうです、7割ぐらいは戻ってきちゃってるわけね、こうやってね。バカみたいな話ですよね。結局金融緩和してもほとんどから戻ってきちゃってるわけ。銀行はだから積極的に投資もしないわけ、投融資しないわけよ。要するに金融仲介機能と申しますか、投資銀行機能がほとんど止まっちゃってるんだね。要するに民間の投資銀行機能止まってて、それやっぱ銀行員がどうしていいかわからないからですよね。どうしていいかわからないから結局何を投融していけないで、でたまになんかやらかすとですね、バブル不動産に投資してみたりね、アメリカの危険なエネルギーに投資してみたり、投資してみたりと、やってはいけないところに金を出しちゃって、でそのままパンクしちゃうわけですよ。バカみたいな話でね。でその649兆金持ってて、資産持っててね、国債500兆持ってるんですよ。まあ随分買い込み上がりましたよ。500兆も国債持ってますよ。でまあほとんど10年満期、10年以下の国債でしょうから、日本が10年間国債発行しなければ、まあ大体この財政赤字消えますよね。10年間国債発行しない日本の国が動くかどうかだよね。やればできると思うんですけどね、なんかライフスタイルみんな根本的に変えちゃうと、ライフスタイル根本的に変えちゃって10年間一切国の借金なしでみんなの助け合いだけで民間の金だけで国を回すと思えばやればできると思いますけどね。日本なんか対外債権結構持ってるんだからね、売るもの売っ払って整理しちゃってさ、でこの赤字全部空っぽにして、その代わり政府も空っぽだと、一旦全部その空にして作り直すことはやればできると思いますけどね。まあでもすごい国債持ってて、株はこれだけ持ってるんですわ。 株はこれですわ、この2つですわ。だから今33兆持ってますよ株をね。で今年度末には日銀が日本株の筆頭株主になるんでしょ。日銀が日本株全体の筆頭株主になるとどうするんですかね。天下りでもたくさん送り込む気ですかね日銀はね。めちゃくちゃですよね。じゃあこれでね株の大暴落が始まったと、何らかの理由で国債の大暴落も始まったと、ありえないことが起きるってことあるわけです。マーケットってね、国債や株の大暴落が始まった時にあれ上場してますから全部その時価評価できるじゃないですか。いくら粉飾決算やってね、決算基準を変えてうちは時価評価しませんとか言ったって計算できますでしょ。と莫大なその時価損失が起きるわけだよね、株でもそれから株式でもね、日銀のにね。で日銀の自己資本って今いくらあるかっていうとこれですわ。引き当て金、資本金は1億円って法律で決まってるこれの金額なんだけども、あと準備金合わせて、まあ、9兆から約10兆弱だよね。たかだか10兆弱なんですよ。なんか一瞬で飛んじゃいますよね、国債や株が大暴落したらね。だって株からって何分の1になる世界でしょあれね。日経平均だって昔3万9千円近かったのが8千割るとこまで行ったわけですからね。だからそんなの考えたら日銀だって一瞬で飛んじゃうわけだよね。あるいは安倍内閣いよいよ終わろうとしてますよね。なんか9月に解散で、あれなんか麻生がやりたいって言ってんでしょ。あと当然石橋なんかもねやる気でしょうから、まあ安倍内閣も相当スキャンダルで追い詰められましたよね。黒川の人事が飛んじゃってあれ失敗して結局司法に追い詰められた形になってますよね。安倍自身がだから投げ出すことも大いにあり得るでしょう。そうしたら黒田はどうするかですよ。やっぱり日銀も相当な矛盾を抱えて今日まで来たわけよ、安倍内閣の間でね。で最後に全部ババ引かされてさ、全部握っちゃってるわけよ。かって国債も株もさ、社債もだよ。どうするんですかね。まあ次の総裁は雨宮だと言われておりますがね、要するに日銀生え抜きが総裁になって次どうするかですわ。これ私もどうつけるかです、このとんでもない日銀のバランスシート。 FRB もそうだけど FRB は結構売ってんだよね。今さちょっとアメリカの株下がるじゃないですか。 FRB は結構機動的にやってて最近資産減らしたんですよ。見てください、これ一番右端のところ、過去1年間の FRB のですね資産の残高で減らしてるでしょこれね。この分株下がったのよ。 FRB 大したもんで、こう FRB 買い上げて民間の連中も買い上がってくるとさっと売り抜けるんですよね。で売り抜けに気がつくとやっぱ株は下がり出すわけよ。お FRB が買わないならこう上がらないってことで、アメリカの株もだからね大変なもんよ。 FRB が買い手がいないわけだ。 FRB が買うからみんな提灯つけて買うみたいなことで、あとはだから自社株買いがあったって結局売り物が大きいんでしょ。売り物が大きいからやっぱり FRB が買わないと上がらないんだと思うんですよね。これ FRB もまあもうこれ以上ね相場を釣り上げるのも嫌だろうから、みんなバカみたいに株釣り上げちゃうから FRB 金抜くんだと思うんですね。これ減ってますよね、これね残高ね。だからやっぱり FRB が金を抜くと株は上がらないし下がるとはっきりしてるんですよ。だから中央銀行が買えば上がるし、中央銀行が買わないと上がらないし下がるという状況で、日本も全く同じですよね。だからもう極限の完成相場ですよ。もう業績は何も関係ないですよね。でちょっとこれ参考までにですね、今年の1月末1月10日現在の日銀のバランスシートですね。コロナ前ですね、コロナ前は総資産573兆円で、今それが649兆だから、いやいやいやいや、この5ヶ月間にですねいくら増えました、50兆60兆80兆近く資産増やしてんだよね。ずいぶん日銀は資産はでかくしましたね。またなんかいろいろ買い込んで金出しましたよね。だから安倍内閣ってのはこうやってね、どんどん日銀にですね金を出させて、そればらまいた内閣なんだよ。でばらまいてもまあ大体日本の中に金戻ってくるから、日銀に金戻ってくるわけで、しかしばらまいてみんなね自分の所得だとか自分の金にしちゃうでしょ。まあ悪い内閣だよね。よくこういうひどいことするよね。でとんでもないさ巨大なバランスシートだけが残って、しかもそれが暴落したと、資産がね、まあ日銀実質的に倒産しちゃうじゃないですか。実質破綻状態、実質破綻って言葉があるんですよ。いくら粉飾決算やってですね、うちは健全だと言い張ってもですね、 強制的に自家評価してみるとやっぱりね債務超過になってることがあるんですよ。それ実質破綻って言うんですね。日銀なんかそう暴落するあっという間に実質破綻ですわこれね。責任誰が取るんですかね。黒田辞めちゃったと安倍も辞めちゃったと誰が責任取るつもりですかね。で株だってこれどう1月10日現在がこれ2つ合わせて、28兆9000億、29兆だよね。またこれも随分買いましたよね株もさ。まあとにかくですねこうやって日中央銀行が買うだけが今相場なんですよ。中央銀行が買ってあとそれに自社株買いがあってなんとか持ってる状況ですから他になんか株を上げる方法がないわけですよね。そうしますとですねこれはなかなか大変だと思うんですよ。でさっきの FRB はもう買わないともうのちょっと資産減らしてきてますでしょ。でまた大暴落するとまた上がるかもしれませんけどね。あともう少し買うかもしれないけども、まあなんて言いますかね、さっきみたいに国債がもうこれ以上下がらなくなったんでしょ。国債の金利が本格的に上がり出す事態っていうのは起こりうるんですね。金融破綻が起きた時ですよ。金融破綻とか政治の大きな破綻が起きると国債上がるってことは上がり得ますよね。そうした場合にもう金融緩和どころか金融引き締めに転じなきゃならないことありえますよね。アメリカなんかだとドル大暴落する可能性がると思いますからね。そうした場合にはアメリカも金利を上げてドル防衛しなきゃならなくなるでしょう。当然日本は円高で株が暴落しますよね。そうすると株も大損して日銀も実質破綻にすぐ巻き込まれちゃいますよね。そこで銀行が生き残りをかけてもう死にそうなんだから国債投げ売りしてで資金繰りつけたと言ったらもう国債も大暴落じゃないですか。売り崩しって言葉があって誰かがもうですね持ちきれなくなって最後投げ売りするとそれをきっかけにですね雪崩現象起きることがあるんですよ。誰かが雪崩ってそうでしょ、どっか小さいとこ崩れるとそれがだんだん大きくなって全面的な雪崩につながることありますよね。斜面全体のねああいうことって起きうるんですよ。マーケットっていうのは極まった時っていうのは誰か小さな売りがですね最後市場全体の巨大な売りにつながるってことありうるんですね。あれなんかね非常に危ういんですよ。中央銀行だともう手一杯のとこ無理やりに買い上げてますからね。それからこれがですねアメリカの住宅ローンの状況で今のところですねこれは過去1年間こういうこれなんだけども個人の住宅ローンですね、はまだ今のところそんなに支援増えてないんですよ。というのはですね猶予措置を講じてるんですよ。猶予措置を講じてますからその今のところそのデフォルトみたいな話が出ないようになってるんですね。しかしこの猶予措置もね7月末で7月で6月で切れるんだよね。だから7月以降払わなきゃいけないんだよね。払わない人たくさんありますよね。でクレジットカードなんかの場合はもうすでにですねデフォルト率上がってきてるんですわ。これねこれ1月アメリカのクレジットカードローンですがクレジットカードローンのデフォルト率は上がってきてますよね。支払い遅延率だ大きく上がってきてますよね。これ無担保ローンですよね。であと一般の商業用ローンですね。一般の商業用ローンってこれでありますけども、まあ、これもデフォルト率支払い遅延率上がってきてますよね。いやだからやっぱこれは巨大な金融危機の前触れですよね。ここで猶予措置が終わって結局猶予措置が終わってもですねお金払えない人が多いわけですよ。失業状態になってるとかね会社の経営がうまくいかないということで家賃払えない、それから金利払えないということで、で大家も払えなくなるわけですよね。田中が金利払ってくれない、はい、田中が家賃払ってくれないと大家金利払えなくて大家が倒産しちゃうでしょう。タムスキ現象を起こすわけですよね。でアメリカ政府もだから追加的な支援はなかなかね財政の問題があるらしくてなかなか進んでませんですよね。そうするとこれ巨大な金融危機の前触れじゃないかと思うんですよね。こういう状況っていうのはね。でこれはアメリカの学資ローンですわ。学資ローンってさっき言ったようにね7900万人が今ね支払いが滞った状態にあるっていうわけですよ。すごい話でしょ。で残高見るとですねやっぱりこの年代別見ますと25歳から34歳が一番多いんですね。これねで25から34が多くて次に多いのが35から49で一番働き盛りが一番大量の学資ローンを持ってるんですよ。これ払えなくなるんですね。 で、これを免責しようっていうのがアメリカの一つの大きな政治運動ですよね。バーニー・サンダースもそうですね。だからこのローンを払わなくてよくなるとだいぶ楽なんですが、このローンって結構連邦資金が入ってるんですよ。学資ローンだから連邦資金が入ってて、民間の金も入ってて、で今アメリカはこの学資ローンについてはのデフォルト免責ができないんですね。自己破産による免責措置を受けられないのがこの学資ローンで、まあだから奴隷化ローンなんですよね。すごく評判悪くて、まあ悪いやつで、悪いやり方だね、これがね。しかも学校はさ、今やってないと。ね、みんなオンラインだと。しかし授業料が高いままだと。許せないって話になりますよね。で、過去のローンもみんな抱えたまま、特にほら、MBA とかね、ロースクール行くとものすごい金取られるでしょう。あれ全部借金でやるわけですよ、ローンでね。そういう借金みんな残ってるわけよ、アメリカで。一番働き盛りの世代が。そうすると、これを救済すると、学資ローンを返済しなくていいとすると、今度、巨大な貸し倒れが起きちゃって、今度金融が潰れてきますよね。じゃあ金融を守るということになると、この一般庶民が潰れてくる、民衆が潰れますよね。今政治の流れは民衆を守って投資家に損をかぶせろだから、流れは民主的社会主義ですから、やっぱりそれはこの巨大な学資ローンは免責の方向です、政治的にはね。金融は飛ぶよね。金融はみんな飛んじまいますわな。で、特性例をやると、その次はもう二度と金借りられないんだよね。特製は一回だけですわね。特製一回やれば、銀行は次に二度と金貸さなくなりますから、借金に依存した生活をまだできなくなるわけですよ。いきなり麻薬患者から麻薬を取り上げるみたいなことになるんですよ。今アメリカで借金できない経済ってのは想像できないでしょ。住宅ローンも、学資ローンも、車のローンも、それから一般のね、消費者ローンもですね、それから、あれですね、クレジットカードローンもね、借金のない生活ですと想像つかないじゃないですか。極端に、それは生活切り詰めなければならないし、もう今の家なんかも、もう払えないですね、家賃がね。そうするとなんかですね、やっぱりその金融に一番のストレスがかかりますよね。借金なしに回るということになると、アメリカ連邦政府も金がないでしょう。国全体がだから全部、借金付けなんだから、だから国全体がデフォルト宣言しなきゃダメですよね。結局だからこうやって個人の会社に借金溜まってきたら、一番最後は今のアメリカ連邦政府やアメリカの民間自体がデフォルト宣言しなきゃダメですよね。ドル大暴落で、でもそれって世界から一旦ね、引き上げるということで、新しいアメリカの始まりでもありますよね。古いドル、今使っているドルは古いドルにしちゃって、紙くずにしちゃって、で、トランプドルでやり直すってことはできますよね。だから、どの道ですね、この様子だと、まあ、庶民を守って、金融に、投資家に負担させるって方向だから、まあ、金融は大破局が待ってるんですよ。これは逃げられませんね。今までどんどんその、レバレッジを上げてきた、その最後のツケがいよいよ回ってきたんだと。私は思いますね。これは政治的に逃げられないところに追い詰められたなと。金融はそんな感じが私するんですよね。まあ、これはちょっとさっき見たやつでありますけども、で、さっきのこのレジュメでありますけどもね、私はだからこの様子でいきますとですね、今年後半は急激な経済の収縮が起きるんじゃないかと思うんですよ。V 字回復なんて言ったものは全然当てが外れたと。全然あんな回復なんかしないと。それからさらに言えることはですね、やはりこの特に製造業ですね、車ですね、車産業がもう壊滅的な状況になってて、設備投資も止まってきて、そうなってくると実業の世界が止まっていくんですよ。実業の製造業が止まってくると、日本もアメリカも新興国ももう経済回らなくて、もう失業が止まらなくなるんじゃないですか。いわゆる本当に大恐慌になってきますよね。目に見えた大恐慌になってくるわけで、そうなってくると、その入り口はやっぱりこの今年後半じゃないですかね。やっぱりウイルスが猛威を振るってて、それがある瞬間超えた時にみんなに猛烈な恐怖を多分与えると思うんですよね。例えばあれでね、死者が急増することがもしあった場合ですね、死者の急増とかばったり倒れて死ぬ人が急増するみたいな話が仮にですよね、最初のごく初期の武漢だったみたいな話、あるいは大正時代のスペイン風邪で起きてみたいなことがもし始まったらですよ、それだけでも世界はパニックじゃないですか。でもそこまでいかなくたって、 大リストラがいよいよ本格化してきた場合ですよね。さっきみたいに航空会社とか何千人とか何万人のカットはやってるじゃないですか、ね、航空機メーカーもね、あとそれ以外の関係のところも結構あちこち今人切ってますよね、いろんな業界でね。あれがどんどん広がった時にやがて社会はパニックを起こしますよ。政府の支援ももう受けられないと、あとは裁判で皆さん勝手に決着つけるみたいな話にもしなったらですよ、これはパニックじゃないですか。当然暴動も広がるし、みんな怒り出しましてひっくり返した話になりますよね。金融は潰れますよね。全部アウトですよね、今の金融システムもね。そうなるとね、なんかその起きる前に起きるのがやっぱり急激な経済の収縮じゃないかと思うんですよね。超新星が爆発して最後ね、小さく急激に収縮していくでしょ。爆発後の急激な収縮ですよ。バブルが崩壊してあとね、吹き飛んだやつが最後残りガスが収縮していく、あの現象が始まるんじゃないかと思うんですよね。今年後半がやっぱり一つ勝負だと思いますね。で、日本ですが、さっき申しましたように安倍内閣追い込まれつつあります。なんかね、麻生がやりたいんだって言うんだね。まあ漫画みたいな話ですけどね。それでだからもう今までのような、傲慢な政権運営はできないと。でもなんか今安倍内閣自身はですね、国民もなんかすぐ忘れるだろうと、大して問題だと思ってないとね。だからそのまあ金配ったし、そんなに選挙は厳しくないんじゃないかと。今までがね、自民党勝ちすぎていたからその分は減るけども、まあ政権手放さなきゃなんないとか、全面的な政界再編につながるようなそういうことはならないと。野党も弱すぎるからね。まあ大したことないから、ね、来年オリンピックができないと決まってから選挙やったらこれは厳しいと。要するにオリンピックがないっていうことになったらもう安倍政権終わりですからね。だからそのオリンピックないってこと決まって、そんでからじゃもう総裁選も危ういし、それからそもそも選挙は危ういから、その前に解散しちゃって、まあ、知らん顔して切り抜けちゃうと、まあ、こういう戦略らしいんですね、自民党の抽出っていうのはですね。だからまあそこまで一応追い詰められてはいるわけですよ。だから早ければ9月に解散って話だね。まあ政局だからどうなるか分かりませんけども、まあ河合の事件もですね、あれ1億5000万の金がね、誰から出ましたかと、党本部ですかと、党本部は誰が出したんですかって議論になってるでしょう。地元の中国新聞がいろいろ書いてますよね。だから地元の広島貢献がどんどんリークしてますよね。あと政治家逮捕だから、これ東京地検動いてるじゃないですか。まあこの状況っていうのはこれからはまだ続きますから、まあ安倍内閣いろんなところで追い込まれてきますよね。でさっきも言いましたように、とどめはですね、パソナの迎賓館に経産省の幹部がどんどん出入りしていて、そこでいろんな談合をやってた話ですよね。あれやっぱり極めつけになると思いますわ。大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶと同じだと思うんですよね。国政労働も甚だしいということになりまして、まあそうなってきたら安倍内閣のその金権構造全体が暴露されてきますよね。みんな一斉に退いて責任問われる時代になってきますから、まあ、これからは激しいと思いますね。やっぱり経済の変化によってみんな変わってきたんじゃないですかね。それとやっぱりさっきのドルの話、アメリカの話見れば分かりますように、アメリカを中心としましたグローバル経済体制は妖怪ですね。溶けていきますね。もう完全に溶けてきましたね。中国もさっき言ったように習近平危ういんですよ。軍は全然言うこと聞かなくて、習近平の足元をどんどんねほじくり返してますしね。李克強はですね、もう経済で習近平と割れてますしね。香港はですね、やるならやってみるという形で完全なその喧嘩状態になってきました、世界との間でね。全部習近平にとっては悪い方向ですね。だから習近平の言うこと通り全くなってないということですね、あれはね。中国共産党はすでに混沌状況に入ってますね。混沌からそのうち混水に入ってくるんじゃないかな、あの状況だと。混沌混迷から混水に入ってくる状況あると思いますよ。やっぱ破綻が出てきますよね。で同時にクーデター騒ぎみたいなのも始まるんじゃないですかね、あれね。軍の状況は非常に興味深いものがありますね。結局軍もさ、なんて言いましょうかね、金が欲しいってことだと思うんだよね、あれ。だってこんな状況でですね、戦えて勝てるって話になりませんから、まあやっぱりね、金が欲しいんだと思うんですね。習近平を追い出したんだと思うんですね、あれね。そのあたりのそのせめぎ合い、なんか最近結構公安の幹部、中国の公安の幹部がなんか摘発されるじゃないですか、習近平にね。ものすごい権力闘争が、まあ、公安なんかで起きてますよね。公安で起きてるってことは習近平危うしですよ。 公安でね粛清やってるってことは習近平危うしということで、まあそれは中国の状況だからもう米中関係もこれで完全に終わりだよね。香港で無理したもんで北京はね結局米中関係は終わりになっちゃったんですよね。アメリカもどんどんどんどん中国に最後の見下り犯を突きつけてるでしょう。ビザ出さないとかさ、ファーウェイをねアメリカから通報するとかさ、完全に見下り犯ですよね。だから貿易交渉も何も全部なしですわ。中国ってのはですね、外国の元首のに媚びを売ったとか、国益を害して外国の企業と仲良くしたら、外国のリーダーと仲良くしたってことは致命的な問題なんですよ。共産党ってそういうとこですね、外国と仲良くするってことはものすごく危険なことで、トランプと仲良くして一緒に飯でも食ったと、なんだこのざまと、アメリカにですねコテンパンやられただけじゃないかと。でね、今度は安倍と仲良くすると、しかし尖閣どうしてくれるんだと、いうことですよね。まあそんな感じでね、外国と仲良くするっていうのはね、北朝鮮もそうだけどね、昔から社会主義国はすごい鬼門なんですわ。それもそうでしたね、外国と仲良くするとそれでスパイと言われて粛清されてってことが珍しくないんですよね。習近平も今そんな感じになってきてんじゃないのかな。まあトランプはなかなか大したもんだよ、うん、友人は味方は近くに、敵はより近くにってことでね、より近くに呼んでもらったのが習近平と、で安倍と、それからネタニヤフですね、イスラエルの。この3人は実は敵だったんだよね、一番近くに置いてくれたから一番ね親しくしてくれるんだと思ったら実は敵だったわけだよ。今この3人が実質的に排除されてるわけじゃないですかね。えネタニヤフももう連立政権とか言ってるけども、もうガンツというね、もう一人のまあね実力者に頭を押されてるでしょ。安倍ももう終わりでしょ、これ習近平も終わりでしょ。トランプの、まあ、死の抱擁だよ。トランプが一番仲良くしようと言ってね、ゴルフ場に招いて仲良くした人たちがみんな今死にかけてますよね。すごいね、あれがまあ今アメリカのやってることですよね。でアメリカ国内もやっぱ溶けてきちゃいましたね。シアトルの自粛もまだやってますよ。あれちょっと規模小さくなったかもしれないけども、まあ自力救済だからね、まあ、殺人事件も起きたりして、まあ、えらいことになってますから、なんかやってますよ。まあやっぱりアメリカも本当に連邦政府なるものがですね、もう収まりつかなくなってきたと。アメリカ連邦政府のねこの枠組みの中で今のアメリカは収まらないとですね、全く新しいその枠組みを作らないと今のアメリカは収まらないところまでアメリカは進んできたということですね。それぐらい移民の人たちも入ってきて、出稼ぎも来て、アメリカ社会は変わってきたということですよね。ヨーロッパからのピューリタンのまあねユーリタンが新天地を求めてやってきたと、それを基軸にしたアメリカという枠組みの中ではもう捉えられないところまでアメリカは進化生成発展してきたんだと言っても、これは間違いではないと思いますね。新しいアメリカという皮袋、アメリカ人3億5000万人の入る新しいアメリカという皮袋をどう用意するのか、今そこに来てますよね。もっと戻ることはないわけでありますよ。だからイギリスの真似をして世界に向けて始めたアメリカ型の金融とかだとか、あるいはアメリカ型のその軍の配備ね、アメリカ軍の世界の配置というものも当然過去のものになってきているわけでありますし、その中で撤退することについていろんなねプラスマイナスがそれぞれ皆さんありまして、しかし帰るものは帰るんだから、あとどうするんだって議論になってきますよね。大きな秩序の転換点ですよね。でやはり最終的にはこの国民国家の体制の終焉ということが明確になってきますね。ドイツもなんか本当はどうなるかって話ですよね。あれ金の話が続かないな、あれだけスキャンダルが出てくると。ドイツ銀行がそうでしょ。それからディーゼル自動車の問題でアメリカの大手、ごめんなさい、ドイツの大手メーカーがですね、もう軒並み不正やってたからバレちゃって、アメリカからものすごい損害賠償を食らってますよね。で今度のワイヤーカードの2300万円の現金が消えたって話もそうだよね。ありえないこと起きてますよね。ドイツ明らかにおかしいですよね。いやー、国民国家体制の終焉ですね。もうなんか立て直しは難しいよ。もう金がないわけだから、やっぱりだ、金で持ってたら国民国家ですからね。それは100年前は別ですけども、今はとにかく金だけで持ってるわけでしょう。金がなくなったらうちの効率がなくなっちゃうわけで、国の求心力でないじゃないですか。予算をばらまくからこそみんながねありがたがって国に近づいてきたと。金出せなかったら政府に行く理由なんか何があるかっていうのは今の世界の本当の流れじゃないですか。金ばらまくから初めて権力政治家にみんなが振り向いてくれると、 金ばらまくなかったら後ろ足で砂かけられるというのが今の世界の現実ですよね。それってもっと激しくなるんじゃないのかな。でやはり金融緩和財政出動の最後に何が起きるかというとハイパーインフレとハイパーデフレだよね。日本なんかの場合は結局アメリカドル大暴落だと最後ハイパーデフレでしょ。でアメリカハイパーインフレ でそこで9ドルが、まあ、買い物になって立て直しということになりますわな。まあゴールドもどっかで大暴落だし、中国共産党がいよいよですね分裂騒ぎでテロ騒ぎでも始まろうもんならですね、まあそれは中国発の大混乱ですわな。全部隠れたものが出てきますよ。そういうことになりますね。でもやっぱりまあ、今までの矛盾がね全部それ表出てくるわけだから、この直接の引き金はやっぱりこうウイルスだよね。ウイルスがやっぱり引き金になって、結局ウイルスの騒ぎでヨーロッパが完全にアメリカ、中国を敵視し始めましたね。オーストラリアもそうですね。だからアメリカはあまりそうじゃない、アメリカはもう最初からね中国に対してものすごい警戒感を持ってたんだけど、むしろヨーロッパとかオーストラリアが中国寄りだしたでしょ。その中国寄りだったヨーロッパやオーストラリアが最終的にこのウイルスで完全に反中に回りましたよね。だから日本もそうですね。まあ尖閣のこともあって日本の安倍政権も、まあ、中国と仲良くやろうってことだったけど、まあもう国賓で来なくていいっていう形になったでしょう。尖閣は米軍、中国軍が出てきますよね。収まりつかないんですよね。だからやっぱりなんていうかな、その日本も日本の財界も中国共産党の中国から帰るしかないわけね。香港だと危ういですから、香港なんかもうやたらに行けませんよ。あれ中国共産党が取っちゃったんだから、下手に香港行ったらですね捕まえられて帰ってこなく来れなくなる可能性ありますから、もう香港すら行けませんね。これね、中国共産党なんてとんでもないとこなんですから、やたらに出かけてったらえらいことになりますよ、あんな国ですね。だからもう香港も革命するしかないんですよ。本当革命以外に方法がなくて、台湾もそうだな、台湾も革命するしかなくて、中国本土の中国人も革命するしかないんですよ。ね、行くよ、それに行くしかないわけで、まあ過去の歴史見ましてもですね、その最後の革命っていうのはね、結構農民暴動とかね、民の暴動がきっかけなんですよ。インテリが革命を主導するんですけど、インテリの革命はもう始まったでしょ。去年のね香港の動きでインテリの革命も始まってて、次にいよいよこうして立ち上がるって言いますかね、湧き上がるのがね庶民の暴動、農民の暴動なんですよ。食い詰めれるんですよ。食い詰めたい人たちが暴動を起こす今で言ったらね、失業の問題だけじゃなくて預金がなくなったとかね、あるいは投資資金が消えちゃったとか、無理やり何か接収されちゃったとか、庶民の怒りの爆発がですね連鎖して本当の革命になってくるんですね。だから次はねインテリじゃないんですよ。インテリはもう去年に随分革命やって随分もう火つけたんですわ。インテリが火をつけましたのが、インテリがリードするのが中国の革命で、インテリがもう火つけましたから、今度はね庶民が起き出すんですわ。今度はだから革命っていうよりも食い詰めた連中がね立ち上がってですね、要するにこの自力救済始めるんですよ。まさに自力救済始めるわけですわ。もう自力でその戦って富を奪い返すとね、え破壊して自分たちを守ると、相手を倒すということを始めるんですね。中国人自身がね自力救済始めるわけですよ。これがいわゆる革命の本当の力で、だからね今更インテリをねいろいろね、いろいろいじってみたらもう時すでに遅しですよ。もうインテリのフェーズ終わりましたよ。インテリが革命主導したのは去年までで、今年はもう民の自力救済ですわ。民の自力救済だから、警察だってね軍だって彼ら自身が自力救済になるわけですよ、ね、彼ら自身が食えなくなってきて追い詰められていくわけですからね、まあ、中国でそういう国ですな、うん、で日本の場合はね、まあ、革命じゃなくて維新でありますからね、まあ、そこまで激しくならないことが多いんだけども、企業の中の人はやっぱり自力救済だよね。会社はどこまで最後社員の面倒を見てくれるかですわ。いろんな会社がありますわな。もう派遣切りとかね結構始まってるでしょう。だからもうそれは勝手にやってくれって話ですよね。であとやっぱりその企業の経営の部分ですよね。一応だから国もいろんな基準があってね、基準に合致するものは金出しますけど、合致だから金出さないでしょう。だから最後会社を救うも救わないも自力ですよね。なんか制度に頼ってれば会社がうまく動くとか、誰かにお願いすれば会社やってくれるとか、そういう時代はもう終わっていましたよね。JR 東海だって結局リニアは開かないですよね。トンネル開かないでしょ、あれ。あれで終わりですわ。 全部あれだから投資は無に帰すわけだよね。南満州鉄道を全部投げ寄って帰ってきたと同じことがまた起きたわけですよ。また起きたっていうことだよね。バカなことやりましたよね、リニアなんてバカなことをね。満鉄が一瞬で失われたと同じことがここでまた JR 東海で起きたわけだよ。果たして経営はどうなるかですよね、あれね。だからもうそうなると、もうあらゆるところ自力救済ですな。上は右往左往で、で、あと自分はどうするのかという話になりますので、あとは仲間を募ってたくましく未来に生き抜くしか方法はないということですね。私はこう考えてるんですよ。で、やっぱり日本再生についてはですね、まあ、今回やっぱり品質の国、日本の建設というのが大テーマだと思いますね。あのアベノマスクがですね、品質問題の一番の極限を示してくれたと思いますね。やっぱりね、日本ってね、昔からね、国が小さいからね、品質で勝負してるんですわね、いいもので。他にね、量では勝負はできないんですよ、日本は。ところがあのアベノマスク一番ひどいよね。中国のマスクひどいって言うけども、あれよりよっぽどひどいのがアベノマスクですわ。で、品質表示がそもそもないでしょ。あのですね、ミシンは蛇行してるでしょ、糸はほつれてるでしょ。で、よく見れば茶色いものが上から見えますよね。まだ袋、最後の内袋まだ開いてないんですよ。シラミが出てくると困るからね、開けてないんだけどさ、外側から虫眼鏡で見るとなんか黒いもの、茶色いものが見えますよね、あれ。で、茶色いもの見えたところ翌日見えなかったりして、あれ動いてますよね。あんなマスクをですね、あんなひでえマスクを、あんなひどいクオリティのものだよ。高くて、それから品質の悪いものだよ。日本政府の政治家と役人が日本の国民の皆さん、これで安心してくださいって配ったんだよ、あれ。すごい金かけて。これ自身がいかに品質の国の正反対を今の日本政府がやってるか、その一番の証明じゃないですか。博物館に入れるべきものですよね。ここまで品質は劣化したんですよと。まあ戦争中の日本みたいなもんだよね。そのもうね、動員でさ、品質めちゃくちゃになっちゃった時代の戦争末期とよく似た状況ですよね。で、これがだから折り返してるんですよ。二度とこんなひどいものは作りませんと。二度とアベノマスクみたいなひどいものは作りませんと。ジャパンクオリティに戻るんですと。いうことをやらないと日本の再建はできませんですね。で、やはり平和文化国家の建設は当然でありますね。もうこれはもう戦後ずっと貫いてきた日本の方向性でありますが、プラスここに健康が入りますね。我々 NSP ではですね、前から健康立国っていうことを言っておりますが、やはりこの三大柱がその通り今回は実現したんじゃないかと思います。びっくりしますよ。1番がストレスのない職場、2番が病気にならない生活、3番が安心できる社会インフラ。これがそのまま今回は実現されたと思いません？まあオフィスの中でですね、みんな危ないから来ない方がいいですよ、家で仕事したらどうですか、脱オフィス、遠隔勤務、在宅勤務もどうですか、マイ電車乗らない方がいいですよ、ねえ、だから本当に職場のストレスを減らすと、満員の通勤電車もね、詰め込んだオフィスもなしだと、だいぶストレスが減りますわな。会社が続くかどうかっていうことは別にありますが、まあ制度が変わったというのはそういうことですよね。病気にならない生活、一番はだからコロナに感染しない生活ですよ。コロナに感染しない生活、あるいは合併症になるようなね、危険になるような他の病気をとにかくならない、治す、そういう生活が大事ですよね。節制に心がけ、栄養をよくとってね、よく睡眠して体を無理させないということですね。体の抵抗力、それから免疫力を上げる、皆さんいろいろやってるんですよ。精神的にもそうだね。精神的な病になりませんようにね、まあやっぱり気持ちをリラックスしてね、それから適度にやっぱりね、いい刺激を受けて生きていかないとね、うつうつとしてるとなんか精神も歪んできちゃいますからね。そういうことは皆さん今心がけてる人が多いでしょう。3番目が安心できる社会インフラですわ。医療崩壊が起きないように、それから今度はね、経済止まった時に皆さんが生き続けられるように、万一の時の資金がね、ちゃんと届くように、個人もそれから企業にも、それからあと今このね、ウイルス騒ぎの中で環境に関する話題が世界中すごく高まっていてね、関心が高まっていて、石炭火力をやめましょうとかね、特にヨーロッパでは電気自動車が一斉に普及しそうですよね。やっぱなんかこのウイルス騒ぎで油が暴落したから、もう新エネルギーはなしになるかと思ったら全く正反対で、油が暴落したってむしろ新エネルギーを推進しましょうって世界の方向性じゃないですか。 持続可能な社会の運営をしようと、いい機会だから一気にこうやって持続可能性の高い社会に移行しようという動きの方がむしろ強いですよね。なるほど、世界の人たちの民度も上がってきたとしみじみ思う瞬間ですよね。そして私はだからそういう意味ではこの健康立国っていうのは本当に我々推薦してて、本当に偶然のことに今回のウイルスで本物に実現される段階になったわけですよ。これをだから本格的に進めていく段階にいよいよ入ったわけですね。すごいことですよね。で、各自治体もですね、健康立国について皆さん一生懸命やってますよね。もう私ども随分インタビューしましたね。いろんな健康立国やってる地方自治体の首長さんたちも随分インタビューさせてもらいましてね、自治体も健康立国推進で一生懸命やってますよ。平和や文化の推進はね、もうこれは戦後一貫して結構皆さんやってますから、平和文化に比べて健康を並べて、これが大きな方針ですね。で、その前にあることがまず悪兵排除の五大柱、日本国憲法の遵守、政治の透明化、経営の民主化、教育の自由化、差別の解消、こういうことはまあ新しいテクノロジーも使いながらやればできますわね。そして経済再生の五大柱、市場原理主義からの国民の解放、持続可能性の高い経済の構築、果敢な革新と終わりなき改善の浸透、地域経済の振興、総合経済の経済、世界経済の参加、もうこれはすでに始まっている部分がありますよね。やっぱりこういう方向に向けて経済再生しないと、もう V 字回復はないわけでありますから、V 字回復がない以上、こういう新しい方向に向けて、各企業も努力しないと変わっていかないし、まあ今の安倍政権とか自民党は全くそういうこと無理だと思いますけども、全く新しい何かね、地方だよね。地方の政治からでないと日本は変わらないから、でもうね、地方がこうやるって言うと地方は邪魔できない状況になったでしょ。だからね、なんか新しいことは地方から始めるといいですさ。もう東京なんか行って、あの霞ヶ関とか永田町なんかでやったってラッチ開かないし、利権屋の巣窟ですからね。地方から始めることが一番今賢明だと思います。地方から官民を問わずね、官民の区別なくいろんな人を集めてやればね、結構できると思うんですね。もうなんか国民国家解体の時代だから、やっぱりね、地域なんですよ。これからのね、いろんな拠点は生活も仕事もね、地域ごとに経済再生を進めてってね、競うように始めていけばね、すごくね、効果的だと思うんですね。で、コロナニューディールということで、私は土地利用の全面的見直しがいると思いますね。やっぱりこの、大都市の危険さっていうのを皆さんは改めて察知したでしょう。プラスこれに災害の話もありますからね。あと人口減少ということもあって、まあこの際、明治以来の一つのね、乱開発の時代のを終わりにして、ね、土木の工法なんかも改めてね、高田博臣さんのインタビューをこの間も皆さんお聞きいただきましたけどね、新しい方法による土木建築で日本を立て直さないと、今のままのコンクリートで全部固めたやり方だったら必ず大崩壊を起こしますよ。もう時間の問題でしょ、こうなってくるとね。あとはデジタルアナログの日本柱の隔離族に日本橋の建設で、やっぱりデジタルアナログ両方必要ですよね。それは企業におきましてもですね、それはどこにおきましても大事で、日本橋の確立は必要だと。それから管理システムを徹底的デジタル化、これも必要ですよね。それからアナログ能力の再開発による新しい品質の時代と、このあたりはまあこれからね、また詳しく説明することになると思いますけども、こんな方向がコロナニューディールだと思うんですよね。まあそれで全面的に立て直していくということはこれから必要だと思いますね。かなり大変なことだと思いますが、もうやっぱりね、元に戻らない以上、こういう新しいことを進めるという以外に道はないと思いますので、これから皆さんで頑張っていくしかないと。まあ、今月はそんな風に思っております。じゃあこれちょっとね、ご質問をやりまして終わりにしたいと思いますが、まず一番ですね、欲望に従うか、欲望を変える術を発見し実践するか、時間を掘るほどにこの問題が正解しているようですねと。まあこれはですね、結果で大体わかります。いろんな欲望があるんでしょうけども、やっぱりこう外れて欲望を持っている人たちは欲望を実現しませんから、だからなんか考え直しになりますよね。そのあたりやっぱ時代と申しますか、社会の転換というもので、欲望の内容もね、大きな欲望から小さな欲望までありますよね。だからあんまり小さな欲望を持っているとですね、頑張れば頑張るほど失敗するんですわ。そういうものが実際に現実に起きてきます。誰かが指導するってよりも自分で自分の欲望に従った行動を取ります。企業も人もね、今人の言うこと聞かない時代でしょう。自力救済だから逆にはっきりするんですよ。なんか自分で自分の選んだ道行きますから、すぐ答えは出るんで、 まあ、それを見て、まあ、変える人は変えていきますから、だから結果的に社会の方向性は合いやすいんですよね。一見バラバラなんだけども、バラバラになった瞬間から自分で考えて行動するから直ちに結果が出てくるんですね。だからその適者生存と申しますかね、取捨選択が極めて急速に進んでいきます。まあ、それは急速にこれから多分さらに進むんだろうと思います。私が言った新自由主義の終焉は、その餌食になった某社の外人経営者がエヴァノの逃亡などドラマのような事件からもはっきりしてきました。しかしその影響でイエスマンだらけになった経営層や管理職層で今後の経営体制可能でしょうか。若い世代に期待するしかないでしょうか。その誰か経営に立て直しする人が出てくる可能性が大いにあります。今まではね、黙っていたけども、この際会社がなくなるなら頑張るしかないって人が出てくる可能性も多いにあります。決して悲観ばかりではありません。でも出てこないこともあります。若い世代が立て直すかどうかもこれも分かりません。若い世代だからといってその会社が立て直せがなんない義理はないんですよね。若い世代はむしろ新しいところで新しいことを始めた方がいいけどこともありますよね。ゼロから何か始めるのとマイナス立て直すを比べると、マイナス立て直しの方がはるかに大変ですからね。若い世代がマイナスを育て倒すかどうか、立て直すかどうか、私非常に疑問だと思いますね。まあそんなことで、あんまりこう人を当てにしててもしょうがないですから、まあ自分で、もし立て直す気があるんなら、自分で始めないとなかなか難しいと思いますね。それから、好分岐等によって新中国連邦宣言が発せられました。この宣言、革命維新への行動は習近平体制のインパクトどのようなものでしょうか。5月4日発表以降の中国人民の反応、核分岐らの進捗はどんなものでしょうか。それはだって彼の後ろバノンがついてて、トランプついてますよね。で、中国共産党よりも、まあ、進んだ形で一歩進めてですね、一歩先に習近平が、中国を追い詰めてるじゃないですか。でさっき言ったように中国の中では軍がもうなんか習近平の言うこと聞いてる様子がないですよね。それはやっぱり革命は実現するんじゃないですか。だから次出てくるのは本格的な中国国民の自力救済ですよ。これが出てくるんだと思うんですね。それはだから湧き立つような形で中国共産党中から壊していくんでしょうね。やっぱり経済を締め上げていくと最後そこ出てきますよ。軍のこともね、民衆のことも。もう時間の問題ですよね。やっぱコロナが最後とどめさせたんだと思いますね。で、同時にね、アメリカと組んでたから今まで続いてたんですよ。で、そのトランプがアメリカとの関係断ち切ったわけだよね。生命線はアメリカとの関係だったと思いますから、中国はね。これ断ち切っちゃったわけだよ、中国共産党の関係をね。で、これだからもうフラフラになっちゃったんだということだと思いますね。勉強放棄していたので、勉強不足を57歳になって痛感したのです。勉強不足、知識不足はいろんなものにすぐに騙されます。何のために勉強するのか、ある地域だから騙されないためだと思います。私はどうやらバカではなさそうだと最近気づきまして、これからこちらで勉強しています。勉強は大事ですね。賢い生活されたいですね。まあバカとか利口とかいうことではなくて、その失敗から学ぶっていうのはですね、すごく重要なことなんですね。日本はとかくですね、失敗の経験をですね、忘れようとすることが多いんですね。組織の中でも失敗の経験は語らず、忘れず、すぐ忘れると。で、見ないことにする、消したことにする、なかったことにするってことが多いでしょう。あれが問題なんですよね。失敗の経験は成功の経験と同じようにものすごく重要な財産なんですね。これを生かさないと同じような失敗をどんどん繰り返して前に物事が進まなくなりますね。私は所属組織の上層部に睨まれ、探偵の尾行やハッキング等の攻撃を受け受けています。それらは改正された探偵業法の悪用による犯罪行為ですが、これからし定年延長問題でバレた自民党経団連大企業が結託し好き勝手にやるための法律改正、これで終わるでしょうか。まあその安倍内閣が終わるとですね、だいぶ変わるんじゃないですか。安倍内閣のとんでも法はみんな廃止になりますよ。一括廃止ですよね。安倍内閣が終わって自民党選挙まで終わればですね、これも完全に憲法改正の解釈改憲も元に戻っちゃいますよね。だからやっぱりなんかこの安倍内閣の時代っていうのは、この昭和10年代からのね、終戦までの時代によく似てるんですよね。どんどんめちゃくちゃな方向に行ってたというだけの話で、で、戦争で死んでったのは、今で言ったらお金ですよ。お金がどんどん殺されてったわけでしょ。どんどん損が出て、で、国民が疲弊の極に達していって、で、国内はですね、引き締めばっかで、まあ、探偵もそうですけども、いろんな、ね、裏からの締め付けをやっていたという、実にですね、おぞましい状況だったわけであります。まあ、それが、まあ、ここでいよいよ終わりになってきたということでしょうね。 日本の政局ですが、河井事件が安倍自民党本部案件となってくると投げ出し解散があると思われます。選挙後、自民公明与党で過半数割れになる可能性があるかどうか、またその場合でも維新まで取り込んでの体制を作ると考えられますでしょうか。早くスマホ選挙に実施を求められますと。まあ、自民党はだから公明党は頼りにならないから維新に置き換えたいと思ってるんでしょう。公明党を外して維新に置き換えて政権にしたいと思ってるんだけど、まあそううまくいきますかね。公明党が選挙手伝わなかったら自民党なんか誰が当選するんですかね。そこのところが全然分かってないじゃないかな、まだ。だからまあ投げ出し解散はありえます。9月っていう話ですよね。結構だから今自民党は準備してますよね。コロナでみんな地元帰れなかったけど最近帰ってるじゃないですか。でも帰りは相当厳しいこと言われて、まあみんなビビると思いますがね。東京でね、自民党の若手だけでさ規制を上げてた現実とだいぶ違うと思いますよね。実際に地元に帰ってね、その有権者と顔を合わせた時にはね、広島の自民党なんか事実上壊滅でしょう、あれね。まあなんかそんな意味ではですね、まあ投げ出し解散でタイミング次第ですよ。タイミング次第ではボロ負けすることありますよね。まあ選挙はなんかタイミングでだいぶ違いますわね。トルコ、ブラジルなどの新興国のドル不足が懸念されますが、いずれ先進諸国にも影響が及ぶと考えられます。いかがでしょうか。それは日本でもありえますよ。外貨破産はいくらでもありますよね。あとそれによる影響は今回は大型影響だけでは国家の体制にも及ぶ可能性があるでしょうか。いや、国家破産もありえますね。今だから IMF とかですね、結構新興国向けの融資やってるじゃないですか。ね、後発途上国、新興国向けの融資、新興国向け融資やってますけども、あれ多分足りなくなります、あっという間にね。全世界デフォルトで、結局だから債権者が一番損を被るんじゃないの。返さないものはしょうがないと。ね、国乗っ取るわけにもいかないしさ。だから結局債権者が泣いて終わりで、だから最後日本が泣いて終わりなんでしょ。日本って取り立てしないじゃないですか。戦前の日本はともかく戦後の日本はですね、借金の取り立てってやらないでしょ、外国に対して。だそれは日本の金を踏み倒してみてみんな思ってますよね。一番ありがたいと。まあ、だからまあ、世界最大の不良債権保有国になって、まあ、それからどうするか考えるんでしょうな。バカみたいな話だけどね。COVID-19、それから、バッタ、長江の豪雨。まあ、そのことで世界的な食料危機が懸念され、食料自給率の日本も、低い日本も早めて打たないとと話で、まあ、一般論としてはそうなんですけども、穀物の需給を見ると今、完全に供給過剰だよね。値段が落っこっちゃって。やっぱりなかなかです。最近はどうも供給過剰が終わらない状況ありますね。ミクロで見るとね、やっぱり一番厳しいのは金がない国なんですよ。金があると結構ね、世界から食物買えるんですね、あれ。結局世界全体を見ると、やっぱ余ってるんだと思うんですね、あれ、穀物が。ここでまた肉食わなくなったでしょう。欧米の人たちがね。そうするとまた穀物が余るんですよ。家畜の飼料がいらなくなりますからね。だから当面なんかね、穀物は、あれ、ダブついてますね、需給がね。だからまあ、それでいいって言ってるわけじゃなくてね、日本もね。だから今すぐ日本みたいな金がある状況だと穀物がなくなることはないんだけど、まあしかし何が起こるかわからない世の中ですからね。どんな天変地異を襲うかわからないから、まあこの先は衣食住はもう国の中で賄うことを基本とすると。日本だけじゃない、あらゆる国がそうだな。あらゆる国は衣食住は基本的に自分の国で賄えるようにするというのがこれからの大きな方針だと思いますね。コロナでみんな懲りたと思うんですよ。あっちこっちから輸入したり輸出したりすることで経済が止まってどうにもならなくなったと。この先は内需中心で衣食住は自分たちで自給すると、自給を基本とするというところに戻ると思いますから、日本もまあそれに向けて動くっていうことになると思いますね。だからカジノ、スーパーシティ、除草剤と海外で倒産、頓挫、早朝になっている案件などただありますが、法案化検討の際なのに海外事例があるならば必ず企画検討するようにできないでしょうか。現状は諸般の事情に困難なんでしょうか。だそれは利権をみんな持ってもらっているやつがいるからこうなるわけですよ。要するに日本の中でこういうものを全部が財政に対して政府に対してご利用しをして利権で金儲けするやつがいるかって、それがバッコしてるからですね、海外で変なことになってても押し通そうという話で金の薬が効いちゃってるわけよ。その政府自身に問題があるわけですよ。金や利権で平気で国政を動かしちゃう連中が政府を動かしてるからこういうことになるわけ。そういう言うこと聞かない人が政府を運営すれば大丈夫ですよ。でそのデタラメやったやつの中にアメリカがいたわけだよ。だからトランプが壊してくれないと 変な奴らを追い出してくれないと日本としても困るわけだね。アメリカの変な奴らをもう引き取ってほしいわけだよ、アメリカ本国にさ。まあトランプどうもそれやるでしょうから、まあなんかそれではだいぶ日本も綺麗なんじゃないですかね。はい、 JR の独自予算でスタートしてリニア、財政予算が月9兆円規模の事業に、未来は産業構造を再編、スロー経済、地方分散型へ、拒否で東京へなんか40分で結ぶ費用効果は疑問ですと、国民は時速360キロまで可能とのこと、品川、名古屋間はノンストップ70分程度の便を設定できないか、日本再生の交通もコースを伺えたら幸いです。まあリニア終わりだよね。南満州鉄道と同じで全部あれで投げ打っておしまいですわ。でまあしかしですね、交通網についてはまあ早く行くだけが仕事じゃないよね。これからむしろスローな交通も大事ですよね。環境に負担をかけないようなね。それからもっときめ細かい交通もいるんですね。自律運転みたいなのあるでしょう。あと空の利用もですね、もっともっと効率的にできる時代が来てますからね。まあ空も上手に使い、それからあのね、環境負荷をかける、そういう、なんて言いますかね、インフラも作らずに、まあいろいろ織り交ぜました多様な交通っていうことがですね、多分、できてきますよね。まあ、そんな意味ではですね、まあいろんな交通があり得るんじゃないですかね。それからコロナのこと、コロナ騒ぎについて若干違いますと、意見はね、そもそも新種の菌のない PCR 上での合成という説明が腑に落ちますと。まあこのあたりいろんな話があるんですけどね、まあ人工のウイルスという話があるんですけども、なんて言いますかね、やっぱりね、私に言わせるとね、陰謀論よりも一番すごいのが自然の技ですよね。例えば911事件は、あれはフェイクですからすぐバレたですよね。あっという間にバレちゃうんだ、ネタバレして、あとはだから嘘つくだけだけども、本当に自然のやるですね、大きな陰謀って言いますか、大きな仕組みっていうやつは、あまりにも鮮やかでバレるなんて話がないわけだね。よくまあこういうことが偶然に起きるもんだっていうことが起きるのが自然の力ですよね。ウイルスは完全にそうだと思いますね。対象風邪もそうで、まあだから皆さん誰かやったと言っててね、言いますけども、いや人間がこんな鮮やかにできないじゃないですか。半年でここまで世界が変わったんですよ。人間がやってたらね、俺がやったって必ず誰かも自慢するやつが出てきますよね。しめしめとか言ってね。そんな甘いことは普通人はできなませんですよね。やっぱりね、このとんでもない力っていうのは大勢の力だと私は思いますね。私は今度のアメリカ大統領選挙でもトランプ勝利するだと言いますが、その根拠は現職有利ってことですよ。さっきも申しましたけども、バイデンが弱くて投票率が下がって現職有利でトランプは勝つシナリオが一番大きいんじゃないですかね。はい。で金融不況が叫ばれる中で、今後の安全資産は何でしょうか。いや、円ですよ。円が安全資産だと思いますから、金は高いでしょう。金は大暴落してから買えばいいですよ。だから一番の安全資産は日本円ですと、それに尽きると思いますね。だからもう元には戻らないとして新しい動きが出てきてると私申しましたけども、いや何ですか、そのグローバリゼーションが終わるでしょう。大投資から逃げ出すでしょう。金よりも命が大事でしょう。投資家よりも民衆が大事でしょう。日本政府がどんどん壊れていくでしょう。中央集権が壊れていくでしょう。無数に出てきてますよね。だから、まあ、前から NSP で申し上げておりますですね、健康立国の方向に向けて、持続可能性の高い社会に向けて、もう一つ一つ全部具体的に動いてるじゃないですか。それはなかなかすごいですよね。まあ、ワークシェアはですね、まあ一つありますけども、さっき言った、まあ企業も、今このウイルスだと企業はなかなかできませんからね、やっぱりちょっと視野広げてみるといいと思いますよ。お金の外側の世界をね、見るで見るとね、いろんな変化がね、起きてると思います。まあそんな感じでありまして、まあなかなか慌ただしくて、今年後半はどうなるか、なかなかまだ見えないところありますけども、まあ皆さん元気にですね、ここは過ごしていただきたいと思います。では、今月はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。